はい、こんばんです。来ました。ですね。はい。こんばんです。今日もですね、彼岸花をやりたいと、プレステ2版でございます。もうバリバリは入ります。ので、その辺はご了承いただいて、とりあえず今エンコードスタートということで、やりましたんで、今から動画の方は見れるはずでございます。何か書き込んどいればですね、いきなりですね、動画見ようとしてもですね、多分見れなかったと思うんですが、それはそうだと、今エンコードスタートしたんで、まあそんな感じでですね、やりたいと思います。で、ジータレス読みでございます。250、こんばんはとばんはです。いきなり始まったと、いきなり始まったっていうか、まあ告知もせずにってことですかね。忘れてましたね。で、ゆっくり聞かせていただきました。あざすで251、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、来ました、こんばんはと、彼岸花楽しみだよと、あざっす、先日のニコ生もすごい楽しかったと、あざっす、まあなんか、なんとかなりましたね、皆さんのおかげで。で、252、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、今日は早いねと、まあ、そういう、まあ、早いのかな、まあ、早い方ではあるかもしれないけど、ニコ生楽しかったと、あざっす。はい。で、253、生ギャポポ136来たと。まあ、ギャポポじゃないんですけども、とりあえずキャポポなんですけども、とりあえずあざっす。で、254、動画来たと。まあ、画質はひどいですけども、まあ、見れる程度には一応。で、音がバリバリになるのはもうすいません、ほんと。ていうかね、わからんね。まあいいや。じゃあ行きましょう。どこまで行ったんでしたっけね。なんかね。一番住んでんのが、これか。4時間55分。ですね、まあ、タクシー、まあ、前回までの配信を聞いてないとですね、何が起きたかわからないと思いますが、とりあえずですね、タクシーは落っこってですね、まあ、なんだかんだでですね、どっか目指していくぞっていう 簡単ですけど、とりあえず行くぞっていうところで、スタートしたということですね。これはまあ、トールが言ってるわけですけども、まあ、カウボーイのように立ち上がったっていう文章はよくわかりませんが、全くイメージ、その想像できませんが、とりあえず行きましょう。で、ちなみにこれ、夏見支店でございます。じゃあ、続き行きましょう。僕も負けてはいられない。アリサを真ん中にして、僕はしんがりを務めた。しんがりっていうほど、そんなね、まあまあいいや。後ろから何が来ようとも僕は絶対にアリサを守ってみせる。嫌なフラグだな。でも本当は怖い。きっとアリサもトールも同じ気持ちだ。今一番辛いのはトールだろう。一年前に別れたままの彼が首を切られて殺されていたなんて。僕はトールの気持ちを思った。で、トール。やめたやめた。突然トールはやけっぱちに叫んだ。で、夏美。トール、何をやめたの？驚いて僕は尋ねた。トール、頭を使うことをさ、考えてくとあんたたちのどっちかが犯人になっちゃう。僕も考えないことにしよう。雲が走る。月の光は闇と霧のシンフォニーを奏でる。で、夏美。僕は思わず声を上げた。トール、何？で、夏美。わからない。ただの風だったかも。 で、トール、バカ、脅かすな。僕はトールにはたかれた。で、夏美、あ、ねえ、見て。僕は叫んだ。で、トール、バカ、脅かすなって言ったろう。で、夏美、違う、あれ見て、あそこ。で、トール、え？それは彼岸花だった。あの毒々しく赤い不気味な花が咲いている。僕らは初めて自生するこの花を見た。で、夏美、あ、生えてるよ、ちゃんと、冬なのに。幽霊花、生首花、鬼首花。彼岸花はまるでこの世の花ではないような感じだ。で、アリサ、今までのと同じ品種よ、きっと突然変異だわ。アリサは理論で恐怖を片付けようとしている。突然アリサ喋り出した。で、アリサ、でもこれで分かった、今までの彼岸花は全部ここから取ってったのよ。で、トール、あ、あそこにも。トールが見つけた。その先にもう一つ咲いていた。その向こうへもさらに一輪。よく見ると彼岸花はずっと向こうまで続いている。怪しい、怪しい咲き方。で、トール、まるで道しるべだよ。ゾッとしたようにトールが言った。これトールか。アリサ、私たちを招いているわ、行ってみましょう。で、夏美、え、行くの。で、アリサ、行ってみればわかるわ。これが自然に生えたものか、人工的に誰かが植えたものか。私はこの先に人家がある方にかけるわ。てか、この生え方自然にはあんまなんねん。アリサはどこまでも理論だけが武器だ。本当かよ。で、アリサ、ちょっと髪の毛おかしくねえか。夏美、ま、待ってよアリサ。僕らはアリサを追った。アリサなんか髪黒じゃなくて灰色っぽくなっちゃってる。で、夏美、で、出ないよねアリサ、何も出ないよね。僕はまたどんどん弱くなる。で、トール、バカ、夏美、言うな、心がけ次第だ、言うと出るぞ、何も言うな。僕を叱ったが、トールもアリサにしがみついている。で、夏美、あ、僕らは急に草むらを出た。なんだこりゃ。で、夏美、わあ、墓場だった。これ墓か。あの念仏寺に似た光景はまるで地獄の一丁目だ。
ゾワ。
上空には無数の怨念が漂っている。僕だけがそれを感じる。ほとんどの気配が女の霊だ。あ、そこまでわかんだ。打ち首にされた女、首を絞め殺された女、首を吊るされた女、殴り殺しにされた女、横暴な男たちに虐殺されたその女たちのうめき声やすすり泣きの情念が今どき、違う、一時に僕に襲いかかる。で、夏美、う、でも僕はそれを口にできない。で、アリサ、よかったわね夏美。何も知らぬアリサは僕を見た。お墓があるということはきっとお寺もあるということよ。で、トール、夏美、喜べ。トールはドンと背中をどやしつけた。もしかしたら大当たりだぞ、急げ。歩き出した時、またあれが来た。あれ？
ゾワ。
で、視線だ。強い視線が僕らへ来ている。墓場に動くものがあった。なんだ？それは首のないおしの様だった、まあ、首ないね。で、消えた。首なしのおしの様は墓地の中へゆっくりと消えた。
ゾワゾワゾワ。
2回来た、2回。けれど視線はまだ来ている。
上だ。
見るとお月様が2つ出ている。どこ？違う、その1つは生首だった。おしの様の白塗りの生首、それがじっと僕らを見下ろしている。どこに走った？夏美、うわー。僕は一目散に逃げ出した。それどっち？ で、アリサ、どうしたの夏美。で、トール、バカ、夏美、止まれ。アリサとトールが追いかけてくる。危ない、危ない、危ない。僕は構わず走り続けた。墓地の外へ。なるべく二人を墓地から遠くへ出すために、僕はがむしゃらに走り続けた。月が隠れた。途端に闇の世界になる。で、アリサ、夏美、いるの？暗闇の中からアリサが声をかけてくる。で、夏美、うん、ここ。用心深く僕は答える。で、アリサ、トールは？で、トール、いるよ、私もここに。割と近くからトールの声も聞こえた。で、夏美、よかった。僕らは手探りで寄り集まった。お前が逃げっから。で、アリサ、夏美、ペンライトをつけて。で、夏美、ん、でも、つけたらあの生首が追っかけてくる。で、アリサ、大丈夫よ、夏美、誰も追っては来なかったわ。私何度も確かめてみたもの。で、トール、夏美、お前一体何見て逃げ出したんだよ。で、夏美、うん、僕、ただ怖かっただけ。僕は言わなかった。だって二人にはおしの様は見えなかったらしいから。で、アリサ、なんだ。で、トール、なんて人騒がせなやつだ。俺はお化けでも出たのかと思ったぞ。アリサもトールも少しは安心したようだ。僕は二人を怖がらせたくない。月が出た。目の前の闇が払われるように消えた。で、夏美、んぐ。僕は我が目を疑った。んぐってなんだ。ムービーでございます。なんかの門が出てきた。まるで映画でも見ているようだ。で、トール、すげえ。トールがうめいた。で、アリサ、あったのね本当に。アリサがささやくように言った。本当にすごいとしか言いようがない。今まで見たどのお寺よりも古い。それなのに不思議な格式と威厳に満ちている。だがそれは異界の格式だ。人間界にはありえない威厳だ。アリサやトールはどう感じているのだろう。で、アリサ、あれを見ればお寺の名前がわかるわ。アリサが僕を促した。で、夏美、う、で、でも。で、トール、なんだよ夏美、ここまで来て怖いのか。トールは僕を叱りつけた。で、夏美、違うの、霊気が。で、トール、霊気？僕には見える。寺は魔界の霊気に包まれている。魔界の霊気、どういうこと。夏美、強いの。ここはお化けでも鬼でも何でも出そう。で、トール、バカ、今さら言ってる時か。トールは僕を引っ叩いた。わかった、トールも怖いのだ。で、アリサ、そうよ夏美、もう怖いだなんだ言ってる場合じゃないわ。アリサだけがしっかりしている。アリサだけが。で、夏美、わかった。3人で門のところまで行って風化したその文字を読み取った。で、セーブしよう。ちょっと結構進んだ。逆にあれだな、出なかったな、ずっと選択肢が。一時あの連打ですごかったんですが。で、ジーダー255、映像にすると少し音が小さくなるのねと。なるのかな。うん、じゃあ続きいきましょう。帰国時。で、夏美、帰国時？僕は思わずしゃっくりをした。しゃっくり。鬼谷寺の帰国時じゃなかったんだ。でもここは僕の探している帰国寺とは別のお寺かもしれない。鬼泣き寺の帰国寺ですね。門の中には妖怪の気配がある。妖怪の子、ここ何でも気配感じるね夏美は。人はもう住んでないのかな。やっぱり違うお寺みたいだ。おっかなびっくり、僕らは入った。するとまたもう一つの門がある。で、通る、わあ、これもしかしたら。急に通るが走り出した。 やっぱりそうだ、注文だよ。これは東の注文だよ。東の注文だよ。おう、なんだかすっかり興奮している。僕にはよくわからないが、美大生のトールは建物のことを言っているらしい。あちこち回ってんのかな。 うっすら全体像みたいのが出てるけど、あ、もやみたいのがかかってわからん。で、通る。神殿作りだよ、アリサ。これ平安貴族の本物の住居の作りだよ。通るはもう怖がってはいなかった。目を輝かせてあちこちを指さしている。で、通る。ほら、神殿の両側へ東の鯛の屋と西の鯛の屋、奥には香殿の北の鯛の屋、池の東西には釣り殿がある。それと、正殿正殿を結ぶ注文楼。わあ、初めて本物を見た。とてもお寺の作りじゃない。本格的だよ。夏美、これは絶対に普通のお寺じゃないよ。けれど、どう見てもお化け寺だ。どう見たらお化け寺なんだかよくわからないけど、雨戸は全部閉まっている。人は住んでいそうもない。庭には大きな池がある。真ん中には小さな島、水面には月が映っている。
ゾワ、
何か動くものがある。で、夏美、わあ、煙だよ。僕は叫んだ。煙ってことは人がいるんだよ。心が騒いだって書いてあって、選択肢、これは新しいんじゃないの。一言上に書いてあって選択肢入るパターンって初めてじゃない。 A 嬉しいような、怖いような。 B 怖いような、早く会いたいような。 C 怖いような、怖いよ。なんだそりゃ。 C の怖いような、怖いよってなんだよ。よくわかんねえけど、うん、とりあえず怖いんでしょ、うん、てか全部怖い、怖いらしいけど、うん、嬉しいような、怖いような。 B 怖いような、早く会いたいような。 C 怖いような、怖いよ。あー、まあ B かな。怖いような、早く会いたいような。で、夏美、あ、ふわりと背中から明かりが差した。まるで巨大なワニが口でも開けたように、東の鯛の屋の板戸が音もなく上がっていく。現れたのは和服の女の人だ。逆光で顔が見えない。この人はこの世のものだろうか。で、その女の人、当寺へ何か御用でございましょうか。強風の静かな物言いだ。でもまだまだ油断できない。僕はいつでも逃げ出せるように身構えて待つ。で、アリサ、私たち道に迷ってしまったんです。アリサが一歩前へ出た。急いでホテルまで帰りたいのですが、どう言ったらいいのか、道を教えていただきたいと思いまして。で、女の人、まあまあ、それはさぞ お困りでございましょう。女主人は心から言った。車の通る道へ出るまではここからでございますと 4,5 時間はかかります。で、夏美、 4,5 時間。うへえ、僕はもう歩けない。で、女主人、それにもうこの時間通る車もございません。こんなことを申し上げては差し出がましゅうございますが、明かりの位置が変わって顔が見えた。お、ちょっと怖いな。綺麗な人だ。女主人、もしお差し支えございませんでしたら、どうぞ当家お泊りくださいませ。で、夏美、よろしいんですか。意外な言葉に僕らは顔を見合わせた。バリバリスタート。で、トール、でも私たち電話をお借りするだけでいいんですが。トールもまだ用心している。で、女主人、まあお綺麗な。かすかな声がそう聞こえた。で、トール、電話さえお借りできれば。トールは聞こえなかったらしく、 タクシーを呼ぶとか、私たちの知り合いの刑事さんに来てもらうとかできるので、わざわざご迷惑をおかけしなくても。トールは警戒してわざと刑事という言葉を使っている。で、女主人、あー電話。女主人はとても気の毒そうに言った。あいにく当寺にそのようなものはございません。ご覧の通り長く文明から取り残されております山寺でございますゆえ。電話もない。僕は随分心細くなった。で、女主人、どうぞお気遣いはなさいませぬように。私どもはこれでも商売でございますから。で、アリサ、
え、商売？
で、女主人、さようでございます。うちはもともと古い歴史のある僧院でございましたが、時代とともにだんだんと廃れ、10年前に夫の住職に先立たれてしまってからは廃寺となりまして、それからはこうして細々と民宿のようなことをやらせていただいている次第でございます。私はおかみの篠と申します。おかみさんは品よく頭を下げた。どうぞごひいきのほど。で、夏美、
民宿？
僕はこの人を信じることにした。アリサ、
おかみさん、ここはいくら地図を探しても出ていなかったのですが、お客さんなんか来るんですか？
で、女主人、シノだね、
はい、おかげさまで。
おかみさんは優しく笑った。
時々あなた様方のように道に迷われたお客様が、それから古くからのお得意様も時折。
で、アリサ、
古くからの？
で、シノ、
はい、当山の十字は代々破壊層でございまして、古くから自家酒、自家酒と肉料理、魚料理が自慢のおこもり寺として栄えてまいりました。それらのお客様の中には高貴なお方のお忍びもございましたようで、そのことを伏せさせたいがために、時の権力者が地図の上から帰国時の名を抹殺してしまったのだと聞いております。
あ、やっぱり帰国時？
鬼谷寺。で、夏美、
それじゃあ。
僕は上ずった。
あのお寺の名前が帰国寺っていうのは？
で、しの、
ああ、あれは先代のシャレでございましょう。あ、されでございまして、鬼の谷の寺、帰国寺が本当の寺号、寺号でございます。
そうだったのか、そうだったのか。
だったらここが僕の探している帰国寺だったのなら、僕の彼はたや当時はこの寺のどこかで殺されたことになる。
で、しの、
音が同じなので帰国寺だとか帰国寺だとか、まあ国の字が泣くなの、国っていう字だとか、一頃は鬼谷が別の帰国にも通じているというので、源の通るの正常園に倣って周りの築地塀を空立ちで埋め尽くしたこともございましたそうで、それを山門にまで施したものでございますから、門をくぐるとき空立ちの茨が刺さるほどだと。バラの門の寺、バラ門寺、ほほ、バラ門寺などと呼ばれたこともございましたとか。
で、夏美、
ああ、
そうだ、やっぱりここだ、やっぱり帰国寺イコールバラモン寺だったのだ。
で、夏美、ね、止まろ。
もう誰が何と言おうが僕はそうする。
おかみさんもいい人そうだし、中だって案外しっかりしてるみたいだし、第一ここは民宿なんだもん。
トールがすぐに指示してくれた。
トール、だよな、寒いしもう腹ペコだし、アリサ、私ももう限界だよ。
で、アリサ、
そうね、わかったわ。
アリサはおかみさんに頭を下げた。
すみません、それじゃあお言葉に甘えて止めていただきます。
で、この画面になるとバリバリになるからやめてほしいんだけど。
シノ、ありがとうございます。
おかみさんは僕らのスリッパを揃えた。スリッパ出ちゃった。
どうぞお上がりくださいませ。
まあ民宿だからね普通のね、便所スリッパみたいなの出ましたけど。夏美、
う、
僕は凍りついた便所スリッパに忘れる人を。
ジータレス読み256、怖いような怖いよ。相変わらず日本語死んでるなと。あ、まあ絶好調ですわ。はい。で、257、そこで出される肉料理がやばいなと。肉料理ね。で、258、お客なんて来るんですかと。なんて失礼な客なんだと。あ、まあ地図にもねえのにどうやって客来るんですっていうところはちょっと、まあ、気になったからあれぶっちゃけちゃったっていうね。で、259、最終ダンジョン来たと。帰国時、来ましたよ、最終ダンジョン。で、続き、凍りついたの後ですね。鬼がいる。鬼だ。どう見ても本物そっくりの鬼だ。なんだよ、本物っつうのは。ものすごい迫力。このまま僕らを睨みつけて今すぐ動き出してもおかしくない。まあ、出来はすごいですけどね。本物そっくりっていう意味がよくわかりませんけど。うん、トール。すごいですね。トールは頬を上気させている。で、シノ。はい、この鬼は運慶の策と伝えられてます。運慶。それなら僕も聞いたことがある。その作品は確か全部国宝クラスだったはずだ。で、死の、当寺の次号にちなんで、寄進されたものだと、寄進、よこされたものだとか、あちらのお面は、これなんだろう、運慶じゃなくて、三髄に甚だしいみたいな字で、これ何、人慶の作だとか申します。柱には鬼のお面がかかっている。あ、さっきのは探慶なのかな、探慶。これも確か学校で習った。やっぱりすごい作品だ。で、アリサ。危機迫るってこういうことを言うんですね。アリサも鳥肌が立っている。シノ。文化文政の頃までは、崩壊のたびに信者たちはこのお面をかぶって行を行ったのだそうです。それを見た蕎麦人たちの口から、この山には鬼が住むという噂が生まれたのだとか。帰国時には鬼が住む。その伝説はそこから生まれたのだ。すべてはジグソーパズルのようにつながっていく。で、シノ。どうぞこちらへ。おかみさんの案内で僕らは綿殿を渡って本殿へ入る。お、ムービー。開けて、まっすぐ歩きの鬼のお面ありの。てかすごいな、鬼の面だらけだな、柱に。で、夏美。わあ、僕は目を見張った。その中は昔風の作りを残しながら今は日本間としてリフォームされている。リフォーム。その廊下はきっと本来は板張りなのだろうが、今はすっかり畳廊下に生まれ変わっている。周囲の飾り付けは平安調だ。畜生、もうなんでバリバリバリバリ。両側に並ぶ太い、丸柱の上には玄関と同じ鬼の面がかけられ、その下にろうそくの火が灯されている。畜生、ずっとバリバリなるな。特にひどいこの画面。で、死ので、死の、しかも音が切れた今。お部屋はこちらでございます。その襖を開けると、そこは十畳ばかりの和室だ。まるで映画のセットみたい。真ん中には見たこともない、蒔絵火鉢が据えられ、炭火まで起こしてあった。いいのかそんな準備しちゃって。通る。わあ、落ち着く。で、アリサ。やっぱり日本間よね。アリサと通るは寒かったのか、飛びつくように火鉢で手を炙っている。二人ともちょっと年寄りっぽい。で、夏美。わーいわーい、火鉢だ。なんだか嬉しくなってきて、ここでは僕だけが元気いっぱい。うん。元気が爆発してるわな。広い座敷を思い切り駆け回った。犬だな。で、死の。お寒い中をお疲れでございましょう。お食事のご用意をいたします間、お湯、 おぶう、お湯って書いてあってカッコブーって書いてあるんだけど、なんだお湯カッコブーってなんだろう。おぶうに行かれてはいかがでしょう。これ今日言葉わかんない。でアリサ、まあお風呂ありがたいわ、いただきます。アリサは素早く立ち上がった。ねえ二人とも、はやばい、あ音がすげえ切れる。夏美、もち入る入る。で通る、あたしも、でアリサ、あれ通る何赤くなってんの。アリサが不思議そうに通るを見た。本当だ、トールが頬を染めている。きっと火鉢で温まりすぎたんだろう。あそういうこと。でシノ、ではどうぞ、浴衣と丹前はこちらに。おかみさんは屏風の影から出しておいた。で、夏美、ここのお風呂って温泉なんですか。僕はそれだけが気になっていた。でシノ、まあよくご存知で。おかみさんは心底驚いたように、一体どこからそれを。で夏美、昔の本で。それじゃあやっぱり本当だったの。でしの、はい、当家のお客様のほとんどは温泉が目当てでいらっしゃいます。おかみさんはなぜか僕の目を避けるようにして言った。でアリサ、なんか効能があるんですか。アリサが尋ねる。しの、はい、特に殿方にはございますようで。しのは逃げるように背を向けた。ご案内いたします、どうぞ。で夏美、あわかった、エッチなことだ。僕が言うとしのさんはピクンと急に背を向けて西の妻戸を開けた。西の渡戸を渡ると真ん中辺が太鼓橋になっていて、その下に小川が流れている。ポコミーナ、ポコミーナ、またこれが来た。突然想念はどんどん強くなっている。正面の西の鯛の屋全体が湯戸のになっているらしい。窓からふかふかと湯気が立ち上っている。で、夏美、ああそうか、さっきの煙はこの湯気だったんだね。で篠、違うわ、僕の言葉に篠が振り返って、で篠、いえあれは煙でございます。この西の注文楼の外に焼き釜がございますもので。で通る、えそれじゃあおかみさん陶芸をなさるんですか。通るは親しげにおかみさんを見つめた。実は私もやるんです。で篠、まあそれはみやびな、でも私のはほんの手慰みでございますから。おかみさんは恥じらうように通るから目を伏せた。こちらへ嫁ぎましてからただ見よう見まねで始めたものでございまして、皿や牡蠣の類を。で、西の鯛の屋へ入るとそこは広い脱衣室で大きな鏡と水道があった。隅っこの大きな木桶にはいっぱいの彼岸花が投げ込まれている。赤い彼岸花が。で、夏美、ねえ彼岸花、僕たちはまるでこの花に追いかけられているようだ。で、しの、はい、不思議なことに江戸の昔からこの辺りにだけ自生します種で、毎年決まって11月30日の前後7日間に限ってのみ花を咲かせるのでございます。もう彼岸の季節ではないからと、当寺では代々この花を彼岸の花と彼岸花と。で、アリサ、彼岸花、綺麗な名前ですね。なんだか花が清められるみたい。トールはその花より桶の方が気にかかっているようだ。桶、まじまじと見ながら近づいてそれをコンコン叩いて見ている。そんな音すんの、木製ではなかった。あそうなのこれ、木製にしか見えなかったけど。でトール、 わあ、すごい。これが陶器だなんて。あ、もしかしてこの花桶、おかみさんが焼かれたんですか？
で、シノ。お恥ずかしゅうございます。シノはポッと赤くなった。
で、トール。とんでもない。素晴らしいです。特にこの艶消しの具合。私、叩いてみるまでは本物の木だとばかり思っていました。どう見てもこれ木ですよね。一体どんな釉をお使いなんですか？
で、シノ。さあ、それがうちには古くから秘伝の上薬というのがあるきりで、上薬というのがあるきりで、その名までは私には。何でも陶器を陶器と見せぬ独自の焼き法だとかで、竹と見せよ、布と見せよ、また生き物の肌と見せよと伝えられてございます。極めれば鬼の位に迫るものだそうでございますが、私などはまだまだで。おかみさんはどこまでも奥ゆかしい。
ゾウは
また来た。で、なんか鏡歪んでるんだが、鏡に映った絵、で、まあ、誰か映りましたね。僕は鏡の中に怖いものを見たが、誰にも言わなかった。今のは誰だったのだろう。で、シノ。タオルはこちらにございます。では、ごゆっくりどうぞ。つま戸を閉めておかみさんは出て行った。普通に水道あるわ。アリサ。よかったわ、水道がちゃんとあって。アリサは蛇口へ飛びついてひねった。お湯も出る。これで髪を洗えるわ。ここで？で、トール。髪はアリサの命だもんね。トールはアリサの髪をさらりと撫でた。今日会ったばかりの人なんですが。本当に綺麗な黒髪。トールでなくても触ってみたくなる。で、セーブしましょう。ジータレス読み、260、おっちゃん今日も怪談しないんですかと。怪談っていうかホラーゲームで、261、安心しろ、これ終わったらやるって言ってたと。終わらないこれで。262、陶器、あれ陶器だったよ。で、263、そういえばアドバンス版でも木製に見える陶器あったなと。アドバンス版でも木製に見える陶器だったかな。なんか魚だと思ったら、あの、なんだ、焼き物だったみたいなのあったと思うんだけど。で、264、鏡に映ったあなたと二人、情けないようでたくましくもある。これなんだっけ、これなんかの歌詞だな。なんかの歌詞じゃなかったっけこれ。ん？何の歌詞だっけ。なんか歌詞だけ見て歌が思い浮かばない。でもなんか歌詞だった気がする。鏡に映ったあなたと二人、情けないようでた、ん？情けないようでたくましくもあるってなんだっけな。なんかすげえ、なんか歌詞であったっぽいけどわかんねえ。なんかピンと出てこねえ。気になるから調べる。あ、グローブのか。そうか。フェイスってやつか。懐かしい。だからなんかあったんだな。なんか記憶に残ってた、微妙に。はい。で、続き。トールで、わー、岩風呂だ。岩戸を開けてトールが叫んだ。板戸だ。うん。で、トール、贅沢、もう完全温泉宿モード。で、夏美、わーわー、入ろう。僕は、がぜん嬉しくなった。で、アリサが、最高、入りましょう。僕らは浴衣を脱ぎ捨てた。
ゾワ。
なんでここでもゾワ来ちゃうの。もういろんなとこでゾワ来んね、ここ。で、誰かいる。まあ、おしの様の格好のやつが一瞬見えましたが、消えました。来た。僕はまともにそれを見た。まともに。で、夏美。わーい。 怖いのではしゃいだふりで駆け出した。ごまかすんだよこいつ。自分の中でね、自分の中で自分をごまかしてるよ。わーい一番乗り。僕は湯の中へドボンと浸かった。
あ
ーで、トール、夏美湯加減はどう？トールが小口から聞いてくる。夏美、うん、ぬるめだけどちょうどいい。で、トール、よーし。トールはそれを聞くと少し、後ずさって、身構えた。え、何をする気だろう。で、夏美、あ、バシャーン行ったよ、バシャーン。トールの綺麗なダイビング、温泉にダイビング、あー危ねえな。わあかっこいい、まるでオリンピックの水泳選手だ。そんな飛び込み。で、夏美、キャハハ、金メダル金メダル。僕は思いっきり声援を送った。で、と、アリサ、大胆すぎるわよトール。アリサがたしなめた。もしも真ん中に岩でもあったらどうするの。ああそれはアリサの言う通りだ。で、トール、あ、それ言わないで。トールはギャグでごまかしている。で、夏美、うふん、言わんバカン。僕はトールをかばってやった。テンションが元通りです。で、アリサ、呆れた、言わんや、いわく言いがたし。アリサも珍しく乗っている。もうテンションバカ上がりですわ。僕らは久々の爆笑となった。爆笑、大したことではないのにすごくおかしい。なんだか笑い薬でも飲んだみたい、うん、こいつらもうツボおかしいから。で、アリサ、でも気持ちいい。アリサはお湯の中で綺麗なストレッチ、白い素肌がいっぱいに伸びる。で、トール、極楽極楽。トールはブルルと顔を洗った。まさかこんないい思いができるとはね。あたしゃ三度も死ぬかと思ったよ、あたしゃ。で、アリサ、ほんとよね、タクシーが落ちたり殺人犯に狙われたり、人生の恐ろしいことみんなやっちゃったみたい。で、夏美、まだわかんないよ。僕はアリサを脅かしてやった。犯人はこのすぐ近くまで来てるかもしれないし、料理にはでーんとお肉火焼きが出るかもしれないし、血だらけの熊の生首料理なんかが出るかもよ。で、アリサ、あは、今なら何でも食べられそうよ。アリサはおおらかに笑ってみせた。本当に僕らはみんなが楽しい。僕らはみんなが楽しい。まるでお酒でも飲んだみたい。ウキウキとして、全てが愉快になってくる。で、トール、けど腹減ったね。さっと洗って早く上がって後でゆっくりとまた入り直そうよ。で、アリサ、そうね、それがいいわ。僕らは全会一致で髪を洗うことにした。用意されてるソープもシャンプーもパリのブランドばかりだ。そんなのあったっけ、そんなあったっけ、パリのブランド。おお、そんなのはアドバンス版にはなかったな。で、はい、来ましたね、アリサ、わあこのお風呂ならビップにも対応できるわね。で、トール、つまり私たちがそれだってことよ。で、ナズミ、あら、びっぷり。僕らは世界一贅沢な髪洗いをした。世界一贅沢なんだ。で、トール、でもさ、私たちって。トールがクスクスと笑った。結局みんな与えるタイプだったんだよね。で、アリサ、男の選び方が下手だっただけよ。暗い話なのに三人の口調はまるで楽しい思い出でも語るようだ。与えられる愛だって私は好きよ。で、夏美、そりゃ僕だって好きだけど。僕もなんだかバカバカしくなって笑いがこみ上げる。で、トール、あいつ本当に何にも与えちゃくれなかったな。しかし私らってなんでこうも似てるのかね。トールもおかしそうにケラケラ笑う。三人の彼、違うのは年と名前だけって感じだぜ。で、アリサ、あーら、その年だって。アリサは泡で遊び始めた。私は彼が死んだ去年の年で言ったから、生きていれば今年27。トールの彼と同い年よ。で、夏美、そんなら僕の彼だって。僕も負けずに真似をする。年はサバ読んでたかもしんないしね、あいつもともと嘘つきだったから。 で通る。あはは、だったら名前も嘘だったりして。僕らはなんとなく黙り込んだ。名前も嘘だったりして、その言葉がいつまでも引っかかる。で通る。よし出よう、お先。トールはかっこよく出ていった。その後ろ姿はまるでカリスマモデル。ああ、僕もあんな体に生まれたかった。アリサまでが惚れ惚れと見送っている。ああ。
ゾワ。
なんでそこでゾワ。見送っているとあれが来た。あれ。トールが入った脱衣室からだ。いけない。あそこで何かが起きている。トールに何もなければいいけど、僕は勢いよく飛び込んだ。で、夏美、どうしたの、トール。トールは、トールは丸田んぼのように突っ張らかっていた。と、丸田んぼのように突っ、んなんだ、どういうこと。で、トール、え？僕の声で呪縛は解けた。トールはくにゃりと振り返った。で、夏美、だって、そんなとこで裸で突っ立っちゃって、今のトールの体、棒みたいだったよ。で、トール、ああ、うん。トールは怖そうに鏡を振り返った。そこには僕らが映っているだけだ。トールはそっと声を潜めた。あのさ、これ夏美だから言うけど、今変なもの見ちゃったんだよ。で、夏美、ああ、おしの様だね。やっぱりそうだった。で、トール、え、夏美どうして。で、夏美、僕も見たの。さっき お風呂へ入る前、アリサには言えない話だけど、鏡の中から僕たちを睨んでたんだよ。トールは見開いた目で僕を見つめた。僕たちは鏡の中に同じものを見たのだ。で、アリサ、あら、どうしたの二人とも。で、トール、え、うん、別に何でも。アリサにだけはこの話はできない。完全否定されるし。で、夏美、僕たち何か髪を乾かすものないかなーって。僕はごまかしてあちこち探すふりをした。で、アリサ、だったら何か身につけてからにしてね。すっぽんぽんでにらめっこなんかして、二人ともあまりにも脆すぎるわ。アリサは言いながら手早く浴衣を身につける。脆すぎる。で、浴衣に変わりましたね。夏美、わあ、ほら、あった。僕は鏡の横の隠し戸棚からうまい具合にヘアドライヤーを見つけた。キャハハ、探し物名人でしょ。僕絶対あると思ったんだ。僕はそれをアリサへ渡した。アリサはすぐにスイッチを入れた。で、アリサ、よかった、電気も来てたのね。電気来てなくてヘアドライヤー置いてたらな。僕たちは三人で仲良くドライヤーを使った。やっぱり髪は濡れているより乾いている方が気持ちいい。で、トール、考えてみりゃこんな山の上だもの、水道があるってことは電動ポンプがあるってことだったんだよ。松明や食材はあれわざと風流でやってたんだね。で、アリサ、さすが風流人源のトールの土地柄よね。で、夏美、はい、風流風流、風流記を訪ねて新しきおしるこはうまい、キャハ。怖いことがあったばかりだというのに僕はまだまだ愉快で、はいだ。ああ、まあ、はいだよ。最高にはいだな。アリサは自慢の黒髪をすっかり取り戻した。本当に綺麗。トールも僕も思わず見とれてしまう。アリサ持ち上げるね。で、アリサ、何を見てるの、トール。僕の視線は気にならないらしい。アリサはトールにだけ言った。で、トール、うん、さっきの続きだけど。慌てたトールは話題を変えた。ねえ、私たちの彼って名前にも共通点があると思わない？で、アリサ、へえ、どんな？で、トール、これさっきの名前のこと言ったんで急に気がついたんだけど、アリサの彼が岸アキラでしょ？岸トールと書いて岸アキラでしょ。夏美の彼が畑谷当時、私の彼が岸川トール。で、アリサ、ええ、それで？アキラ、トウジ、トール、ねえ、この名前これって全部同じ読み方ができると思わない？で、夏美、あ、 アリサと僕は小さく叫んだ。で、アリサ、そういえばそうよね、私の彼はアキラだけど普通はこれトールと読むわ。夏美の彼の名前だって当時の他にトールって読み方がある。で、夏美、ああ、僕は大変なことに気づいた。すげえ顔してるけど、名字もだよ、僕の彼の旗や、これ騎士鮮明の騎と一矢報いるの死で騎士って読める。そうすると3人は騎士騎士騎士川ってみんな騎士になっちゃうよ。僕たちの中に言いようのない恐怖が広がる。で、アリサ、ねえ、アリサは不意に怯えたように言った。まさかこれ偶然よね、私たちの彼が騎士でこの花つなげると、騎士、あ、彼騎士花で彼岸花になっちゃうなんて、でこの花とか言ってるけど。怖い、どんどん怖いことになっていく。で、アリサ、なんだか何もかもできすぎだわ。で、トール、偶然もここまで重なるとはね。で、夏美、ねえ早く出よ、僕は突然邪悪な空気を感じた。早く急いでここを出ないと。
ゾワ、
なんか白いまたものがちらうっすら見えてる。音もなくつまどが左右に開いて白いものが立っている。で、トール、いやー、おしの様。でもそれはおかみさんだった。まあセーブしとこう。で、ずっと今度逆に選択肢のないゾーンが来ましたね。ずっと全然選んでないですね。ジータレス読み、265、おっちゃんの壺に入りまくりのギャグ連発だなと。本当のおっさん、でもおっさんでもどうなのかな、これ。そんなガハハ笑いするんかね、これ。ねえ。だって、そもそも、なんつうの、意味がちょっとわかんないから、わかんないっていうか、何のギャグなのかについて、一回頭で考えなきゃいけないから、あんま微妙だと思うんだけどね。直感的に笑えないっていうか、うん。で、266、湯船入る前に体洗えよ、マナーもねえのか、こいつらは、と。いきなりドバーンって入るから。洗った描写なかったですからね。で、なんか、一人、アリサは泡で遊んでるとか書いてあったけど、なんか、その辺もよくわかんなかったですけどね。うん。で、267、イサムさんこんばんは、ナイスミドルですと。おナイスミドル来た。おう、今晩も私はダラダラ仕事しながら聞かせてもらっています。お互いに朝までにノルマを消化するために頑張りましょうね。と、ん？意味わかんない。俺ノルマねえんだけど別に。で、268、空湯船に飛び込んじゃうような奴らですから、金メダル、金メダルってはしゃいじゃってるからなと。おう、まあ、夏美がちょっとぶっ飛んでるんですけどね。ちょっとその辺のコメントはね。で、おかみさんだったの次ですね。で、しのさん、まあ皆さんどうかなさいましたか。で、アリサ、いいえごめんなさい。アリサが謝った。この子ったら怖がりで、人に様をつけて驚く癖があるんです。様をつけて驚く癖、あ、随分な癖で、で、しのさん、まあほほ。口に手を当ててしのは笑った。そういえばしのもおしの様だ。で、しの、お食事のご用意が整いましたのでお知らせに上がりました。しのははにかんだようにトールを見つめた。それからお脱ぎになったお召し物はそのままにしておいていただければ、後でドライクリーニングしてお届けいたしますので。で、アリサ、まあそれは助かるわ。アリサは自分の服のポケットから携帯を取り出すと、それじゃあお願いします。てか、ドライクリーニングとかいろんなできんだから、電話ぐらいなんかできそうだけどな。これ Wi-Fi 入ってもおかしくねえよ、ここ。で、夏美、あ、僕も。で、トール、私も頼みます。僕らはアリサに習って携帯を取り出して浴衣の懐へしまった。ついでに表示を見るとやっぱり圏外だった。時間はあれから小一時間ぐらいしか経ってないはずなのに、もう真夜中過ぎの時刻を
示していてトンチンカンだ。時間はあれから小1時間くらいしか経ってないのに真夜中過ぎの時刻でトンチンカン。シノが僕らの衣服を揃え始めたのでみんなで先に綿殿へ出る。で、アリサ、こんなに気分がいいんだからしばらく怖いことは忘れて楽しいことだけ考えましょ。プラス思考のアリサは切り替えが早い。お前に言われたくない。ね、ちょっとあっちを見に行かない？湯丼の西のタイの屋を回り込んで回廊は西の注文廊へつながっている。真ん中に西の注文、その突き当たりが西の釣り殿だ。で、夏美、わあ見たい、でも怖い。あっちにはなんだか霊気がある。で、アリサ、平気を通る、行くわよ。僕は中途半端な返答をしている間にアリサはさっさと行ってしまった。っていうか、あの飯で来てるっつってんだけどな。で、アリサ、待ってアリサ、私も行くよ。トールもすぐに追っかけていく。となれば僕も行くしかない。食事の用意ができたんですが、注文楼は西の注文のところが客間になっている。で、アリサ、えい。アリサはその客間へ一歩地へ足をつけただけで二歩で渡った。で、トール、甘い。トールは一旦後ろへ去って、遠う3メートルばかりをひらりと飛んで、都の水産。で、アリサ、むむ、お主できるな。で、トール、お褒めちょうだい、痛みいる。なんだか二人でやっている。僕は門の切れ目を三歩で渡って釣り殿へ走った。何やってんだこいつっていう。で、夏美、わあこうなってんだ。西の釣り殿は20畳ほどの板敷き、それが池の面へ突き出して、釣りを楽しむように工夫されている。池面って書いて何て読むんだろうこれ、池の面。で、夏美、でも広い池だよね。トール、平安の鬼人は池に小舟を浮かべて船遊びなんかまでしたんだってね。で、アリサ、やっぱり昔の人の方が風流で優雅だったのよね。釣り殿は反対側にもある。こっちの西の注文の外を見ると白い煙がまだ上がっている。で、トール、ああ焼き釜はあんなところにあったんだ。そうだ、確かにさっき見たのはこの煙だった。もくもく上がっとるが、で、なんか黒い影が、その煙の中にぬーっと人影が立ち上がった。ハゲたおっさんが映ってた今うっすら。で、夏美、ああ。で、アリサ、どうしたの夏美。影は消えていた。で、夏美、今煙の中に坊主頭の影が。で、アリサ、アリサはすぐに振り返ったが、いないわよそんな人、また夏美の気のせいよ。頭から決めてかかっている。で、夏美、ん？でも僕は見た。坊主頭、角張った顎、広い肩幅のシルエット、ギョロリとした目まで見えた。僕はその男と目が合ったのだ。で、トール、あ、アリサ。トールがアリサの袖を引いている。で、アリサが、まあ今度はトールも見たのだ。トールもきっとあの坊主を見たのだ。で、トール、違う、あっち。トールは向こうを指さしている。で、トール、あの木の影、何か白いものがスーッと。で、アリサ、やれやれ、また白と黒の恐怖。アリサはクスクスと笑った。風よ、出なければ犬か猫。言ったでしょ、怖いことは考えっこなし。いい？見てて。アリサはちょっと身構えた。そこから一気に助走をつけると西の注文の谷間をひらりと飛んだ。また飛んだよ。どう？
自慢げにトールへ振り返っている。で、こいつらもう元に戻って、トール、やるじゃん、私も行くよ。ひらり、トールも楽々飛んだ。で、アリサが、お主できるな。で、トールが、痛みいる。またやってる。僕はパタパタとスリッパで渡った。で、夏美、ああ、ごちそうが楽しみだね。さっきからグーグーとお腹が鳴る。で、トール、えへへ、これでお肉焼きさえ出なければね。で、アリサ、こら、そういう話はなしだったら、僕らはみんなで太鼓橋を渡る。シノ、探しちゃうよ、三人どこ行ったんだか。で、アリサ、わあ、鯉がいる。下を覗いてアリサが叫んだ。で、アリサじゃない、トール、え、どこ、どこ？トールが一緒に覗き込む。ほんとだ、錦鯉。下の小川のせせらぎに大きな鯉がじっとしている。で、夏美、でも動かないね。水の中は寒いんだろうか。で、アリサ、きっと眠ってるのよ。眠れる鯉は、死案の外。アリサが珍しくシャレを言った。珍しく？で、トール、あはは、終わった鯉より風流だよ。トールが混ぜっ返した。混ぜっ返した。で、アリサ、ねえ、トール。アリサがトールを振り返った。前から聞こうと思ってたんだけど、トールは彼もトールでしょ？お互いを呼ぶとき、なんて呼び合ってたの？突然聞いてきた。で、トール、ああ、それは名字で。で、アリサ、まあ、名字を？呼び捨てで？で、トール、うん、略して。私は彼の岸川を略して岸って呼んでた。で、アリサ、岸、彼は？彼、で、トール、彼の方は私の源を略してミナ、それをカッコつけてミーナって。ミーナ、確かにトールはミーナと言った。で、アリサ、キャーキザ、二人は笑い合っている。ミーナ、ミーナ、ミーナ。僕の頭はその言葉でいっぱいになる。ということはつまり。で、トール、アリサは？で、アリサ、私は普通に呼んでたけど、向こうは私をポコって呼んでた。で、トール、ポコ？あはは、どうして？で、アリサ、私たち幼馴染だったから。答えになってね。ポコ、やっぱりそうだった。ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。で、アリサ、私は小さい頃自分のことを夏美みたいに僕って言ってたらしいのよね。でも舌が回らなくてポコって。それで親戚中が私のことをポコって。で、トール、へえ、そうだったの、ポコ。で、アリサ、ええー、そうなのよ、ミーナ。二人はキャッキャと笑っている。僕は笑うどころではない。全身から一度きに血が引いていく。ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。ああ、それはこの二人のことだったのだ。で、アリサ、ちなみに夏美はなんて？アリサが僕を振り返った。あら、どうしたの？きっと僕は真っ青だ。で、夏美、うん、僕貧血みたい。お腹が空きすぎて。僕は精一杯のお芝居をした。で、トール、バッカだね。トールは僕の頭をぐりぐりと撫でた。よしよし、早く行こうな、坊や。で、アリサ、そうね、お腹はうんとすかした方が美味しいわ。アリサとトールは僕を抱くようにいたわってくれた。で、ちょっとセーブしよう。そこそこ進んだから刻んでいかないとね、セーブは、うん。で、ジーターレス読み269、出遅れたと。出遅れちゃいましたか、うん。まあ、一応セーブじゃねえ、アップはしますけどね。で、270、今更だけど頭ごなしに決めつけするようなやつは科学向いてないだろうと。まあそれはね、向いてるようにはサラサラ見えませんけど、うん。でも二人がなんつうのかな、それで押さえつけられちゃってるから、アリサが調子に乗ってるみたいな感じですけどね。
困ったもんです、で、夏美がわーっと料理出てますね、うん、座敷は真ん中の襖が開かれて奥にもう一つの広間があった。その真ん中のテーブルにご馳走がきれいに並べられている。うまそうじゃん。でアリサ、まあおいしそう。でトールが、わーおゴージャス。ゴージャスがのゴーが豪族とかのゴーにジャスって書いたんですけどあ、なんだこれ。アリサもトールも大はしゃぎだが、僕はすぐにはついていけない。広間へ走り込んだ二人はなぜか立ちすくんでいる。なんだろう、僕も入っていった。左側に大きな床の間がある。そこに掛け軸と刀となぜか大きなそろばんが飾られている。左右にはまたお決まりの彼岸花。アリサとトールが息を飲んでいるのはその掛け軸だった。お墓が書かれていて上に、女の生首がなんか飛んでるみたいな。宙を飛ぶ生首、これも幽霊画と呼ぶのだろうか。ものすごい怨念が感じられる。その瞬間僕はポコとミーナのことは忘れた忘れちゃったの。この二人が旗や当時とどう絡んでいようが、僕は二人が大好きなのだ。僕には大事なマブダチなのだ。今日会ったばっかだけど。で、トール、これ東東院の幽霊画よりも怖いよ。トールの声は震えていた。でアリサ、どこがどうというのではないのにね。アリサもやっとかすれ声で言う。二人の言う通りだった。よく見れば綺麗な女の顔なのに東東院の掛け軸よりも迫ってく。で夏美、それが一番怖いんだよ。こういう絵とか階段は何でもないのが一番怖いんだって。一体この掛け軸にはどういう言われがあるのだろう。
選択肢
A、 僕はそれが気になった。 B、 僕はなんだか聞いたことがある気がした。 C、 僕は怖い話が大嫌いだ。まあ言われが、なんだか聞いたことがある気がした。普通だったら A だと思うんだが、僕は怖い話が大嫌いだっていきなり唐突だな。まあ、選択肢っぽくはなってるが、まあいいか、 B にしようか。聞いたことがある気がした。お、まともに動いた。選択肢選んだらその通りに動いたぞ。僕はなんだか聞いたことがある気がしたっていう文章が出た。やった、初で、シノ、さぞ君がお悪いでしょうが、突然声がしたので僕は飛び上がった。いつの間にかおかみさんが座っている。どうぞこらえてくださいませ。それを外すとひどいたたりがございますので他へは移せないのでございます。で夏美、たたり？で、シノ、はい、おしの様のたたりでございます。でアリサ、おしの様？で夏美、ではこれが？でしの、はい、元禄の頃手打ちにされたおしの様の生首でございます。この怨念、ではこれはおしの様の怨念だったのか。しのはおしの様についての説明をした。この掛け軸はおしの様のたたりを沈めるために有名な絵師に頼んで描いてもらった絵だという。で、トール、丸山応挙、この凄みはそれで。トールはうなっている。で、アリサ、でたたりは収まったんですか。でシノ、はい、この掛け軸を外したりしませぬ限りは。アリサ、外すとどうなるんですか。シノ、お休止をいたしましょう。シノは話をそらすように言った。答えない。で、シノ、サービスにお調子をつけさせていただきました。サービス？ さあ、お一つ。シノはアリサから順番にお酌をした。帰国と当山当山自慢の美味しいお酒でございます。どうぞお召し上がりくださいませ。で、アリサがいただきます。わあ美味しい。一口飲んだアリサが言った。でトール、うわー効く。トールは勢いづけの一気飲みだ。でシノ、まあお強い。シノはトールへまたお酌した。で夏美、キャハハ、僕もう酔っぱもう酔ったみたい。僕はおチョコ一杯でいつもこんなになる。飲んでなくたってこんな感じだけど。でシノ、ささどうぞもうお一つ。でアリサ、すみません、あとは自分たちでやりますから。アリサは勧め上手のおかみさんをやんわり断った。確かにこのお酒は効きすぎる。やたらとテンションが上がってくる。で夏美、キャハハ、なんだかおかしい。意味もなく全てがやたらおかしい。もう掛け軸も怖くない。まあ、こいつ元からだと思う。ポコとミーナのこともあんまり気にならなくなっている。僕の笑いは止まらない。キャハハハハ、キャハハハハ。これ夏美で、トール、なんだ夏美、お前笑い上手だったのかと、そういうトールも笑いっぱなし。で夏美、はーい、笑う上手に風流来たる、風流来たり、風流来たりな場、ハルステンカラージン。これ何言ってんだこいつ笑う上後に風流来たるは、笑う角には服来たるみたいなやつなんだろうけど。で、風流来たり、風流来たりなバハルステンカラージンってなんだよこれ。ちょっと待って風流来た、風流来たりな、来たりな、これなんだ、どこで切るんだこれ。風流来たりナバハルステンカラージン、キャハハハハって書いてる。マジで意味わかんねえ、こいつ何言ってるか。で、トール、あはは、ハルステンカラージンは良かったね。あはははは。ハルステンカラージンってなんだ、ハルステンカでポチが点があって、ラージン。ん？よくわかんない。まるでみんなで笑いだけでも食べたよう、ありさまでコロコロ笑っている。楽しいお酒はいいものだ。笑いだけ入ってんだ、これ。で、トールが、でへへへへ。トールはやらしい中年笑いで箸を取った。こいつらダメだ。で、トール、おかみじゃん、お肉火焼きはどれですか？トールは舌が回っていない。で、シノ、ああ、あれは、おかみさんはトールをじっと見つめた。料理ではございません。で、アリサ、ふえ、違うんですか？キャハハ、アリサまでろれつが怪しい。で、シノ、はい、お肉火焼きとは当山の焼き物の流儀の名でございます。鬼に迫る迫真の技を極めるとして、正しくはお肉い焼きと申します。それがなまってお肉火焼きとなったのだという。で、トール、へえ、見てみたいでしゅね、その名人食いのわらというのを。トールはヘラヘラ笑ってゆらゆらしてる。で、シノ、皆さんは、おかみさんはそっとトールを支えた。もうご覧になっていらっしゃいます。で、トール、ヒック、ふえ。トールはぐるんと首を回した。どこでしゅか。で、シノ、西の綿殿の太鼓橋の下で。で、夏美、あ。で、トール、それじゃあの恋が。シノ、はい、亡くなりました主人ラジオの作でございます。ではどうぞごゆっくり。おかみさんは去っていった。で、アリサは急にハッとしたように、ねえ、私たちのホテルキャンセルしなくっちゃね電話通じねえけど、携帯を取り出しかけていたが、ダメ、やっぱり圏外だわ。で、トール、ふう、あたちのもダメら。トールのも僕のも圏外だった、うん。で、トール、
あの男前刑事くん、今頃はどこにいますかね。
バリバリバリバリスタートで、夏美、
どこかな。
トールは舌が回らない、僕は頭が回らない。セーブしよう。
ボロボロだよみんな。
はあ、このセーブ、このセーブ名あれなんだ、ついに帰国時っていうあれなんだ。へえ、まあいいけど。岩風呂へ、推しの様の由来で、はい、セーブしました。で、ジータレスミ、言ったっけこれ271、豪華インジャスティスでゴージャス、はあ、うわ、豪華イズジャスティス、豪華は正義なんだ。で、272、なんか魚みたいな掛け軸だなと。あの、さっきのあれですか、生首のやつ、なんかあの、ゆらりって、あの、シーマンみたいな感じだよ。で、273、冬来たり、ナバ、春、遠からじと、ステンカラージンという交響曲の、掛け言葉。冬来たり、ナバ、春、遠からじと、ステンカラージンという交響曲の掛け言葉。超むずいわ。両方とも知らんわ、俺。で、274。ここは物知りレスナーが多いインターネットで助かるでござるな、と。お前は誰だと。おう。で、早くここはバリバリするから、この場面早く釣りたいね。で、アリサ。
すぐ近くまで来てるわよ。きっと見つけてくれるわ。
アリサが一番しっかりしてる。で、トール。
うへへ、まあ、朝になったら歩いて降りりゃいいんだしね。
トールはまた一気して。
それとも、うちのパパのジェットヘリ呼んだっていいんだし、うひひ。
で、アリサ。
え、トール何言ってるの。
で、トール。
え、
で、アリサ。
今のジョークなの、それとも酔ってるので
、トール。
なぬが、ふえ、あだじのこと。
で、アリサ。
ダメ、トール酔ってるわ。
アリサはトールのお酒を素早く取り上げて、杯洗いに捨てた。で、トール。
あう、ダハもったいね。
で、アリサ。
このお酒はきつすぎるわ。
夏美もよ、まだ何があるかわからないんだから、酔ってしまってはダメ。アリサは僕の調子も開けた。なんだか天井がぐるぐる回る。これは僕が回るのか地球が回るのか。もうボロボロだ。で、夏美、
あ、
地震。お、すげえ揺れてる。もう震度7とかそんなレベルだぞこの揺れ方は。
違う、床は揺れてない、揺れてんぞ。
で、夏美、
ポルターガイスト。
で、アリサ、
いいえ、地震よ。
もう超揺れてる画面。途端揺れはピタリと収まった。もう多分食事とかボロボロだと思う。
で、アリサ、ほらね、
ほらねって。おしの様だけはまだ揺れている。
違う、これは地震ではない。
で、生首の目が開いてこっちを見てる。
あ、今、おしの様が。
でも、アリサもトールも何も言わない。僕の気のせいだったのか。掛け軸、揺れてるつか曲がっちゃってるが。で、アリサ。
やっぱり気味が悪いわね。後で外すわ。
外しちゃダメだっつったの。ああ、シノ帰ってきたよ。
いいえ、それはできません。
おかみさんが戻ってきた。何勝手に外すわとか言ってんだ、てめえってこと。
きっと信用なさらないと思ったので、これを持ってまいりました。どうぞお食事をなさりながらご覧くださいませ。
持ってきたのはビデオテープだった。で、アリサ。
え、テレビなんかあるんですか？
で、シノ。ございます。おかみさんがリモコンを使うと、手品のように大きなテレビが現れた。
はは、すげえ、埋め込み、もう。
トール、ワオ、ファンタスティック。トールは大喜びだ。シノはテレビの下のビデオデッキへテープをセットした。
おお、まさかこんな風にテレビが入っているとは。 そのテープは東京の某テレビ局がおしの様の掛け軸の取材に来た時のものだという。で、しの寺の名と場所は絶対に明かさないという条件で先代が撮影を許可いたしました。生前の夫羅城和尚が映っております。おかみさんはテープを回した。テレビには亡くなった羅城和尚が映った。で、羅城、
はいはい、東山の十字羅城でございます。
暗闇でいきなり出会ったら怖い顔だ。でもどこかで見た誰かに似ている。
これがおしの様の掛け軸です。おしのというのは元禄の昔、肥前の山に捨てられていた捨て子でした。
羅城和尚はおしの様の説明から始めた。初めて聞く話なのに僕はどこかで聞いたことがある気がしてくる。結局おしの様は陰郷七夜と悪徳医者と悪大官の3人によっていびり殺されたようなものだ。最後には大官に首をはねられ、その時一緒に指一本が飛んだ。不思議なことにその首は後でいくら探しても見つからなかった。指一本と首から下のおしのの胴はある山寺へ葬られた。おしの18の冬じゃった。なんてひどい男たち。いつの世にもひどい男はいるものだ。でもそれが、ああ、質屋と医者と大官だったなんて。僕らは因縁に呼び寄せられたのだろうか。で、羅城の話はまだ続いている。その後、おしのの生首は我が子を探して夜な夜な京の町を飛び回っていると噂された。期待なことにおしのの首が落ちてその血を吸った医者宅の庭先からは季節外れの彼岸花が生えた。毒々しい血の色の花を咲かせましたのじゃ。それからというもの、質屋と医者と大官の三家には様々なたたりが現れ、その一族に返し人や病人、怪我人が10年以上も相次いだという。恐れをなした三家の遺族は以来おしのをおしの様と呼び、おしのの首をはねた大官の刀、質屋がいじめに使った大そろばん、そして医者宅の庭へ生えた彼岸花を球根ごと根こそぎにして当寺へ奉納して手厚く葬む、違う、弔った。羅城は床の間の前に立つとそこにある三つの品を説明した。おしのの首を切った大官の刀、これは希代の妖刀と言われた村正でした。村正、おしのいびりに使われた質屋の大そろばん、これは大津流そろばん師美濃屋利兵衛の作ですじゃ。医者の庭から生えた彼岸花、今では当寺の近くへ群生するまでになっておりますが、不思議なことに毎年おしの様の命日の11月30日の前後1週間しか花を咲かせません。11月30日、驚いた。僕の彼畑屋当時はおしの様の命日に殺されたことになる。で、ラジオ、ために3点がこうして揃えられるのは今の時期に限ってのことですが、彼岸花の他の妖刀村正と大そろばん、特にこの掛け軸は大きなたたりがあるため外すことはできませんのですじゃ。だがただ一度だけそれを外したことがあるという。今から50年前、私の親父の先代和尚羅刹がそれをやりました。直後に開始をしております。開始、その内容をスタッフが尋ねる。教師です。親父はその夜この村正で自分の女房へ切りつけ、その首と指一本を切り落としました。返す刀で自害して果てています。奇怪にもやはり己の首一つ指一本を切り落として。よく自分の首切り落とせんな。50年前というと戦前になるが、その事件は当時の新聞に出たのかとまた質問が返される。
わはは、出ません。
ラジオはそっくり返った。
これはオフレコですが。
オフレコとか使うな。当寺は何百年も昔から時のため、時の為政者、と結びついておりますでな。不祥事は全てなかったことにできますのじゃって、お前テレビの前で何言ってんだ。 スタッフは実はおしの様の掛け軸を外して手に取っていただく絵を、写したかったのですが、そういうご事情なら諦めますと言った。わはは、いや何、ラジオ和尚は豪快に笑った。普段なら確かにその通りですが、今日はわざわざ東京のテレビ局さんにおいでいただいておるので、はい、特別にやりましょう。いいのかよ。そういうとラジオは念仏を唱えて掛け軸へ一礼すると、こんなところでよろしいかな。画面はそこで終わってボードが入る。掛け軸外しちゃったこいつ。まあ一応ね、念仏唱えたけど。撮影日は10年前の今日、11月30日だ。シノはビデオを止めた。で、アリサ、この後ご主人はどうされたのですか。で、シノ、死にました、やはり怪死でございました。で、アリサ、というと。プロデューサーの方が庭を取りたいとおっしゃるので、私がご案内しておりますと、家の中から主人のものすごい悲鳴が。みんなで駆け戻ってみますと、ここは。おかみさんは恐怖を浮かべた。血の海でございました。で、アリサ、血の海。で、シノ、はい、真ん中に刀とそろばんが放り出され、そこにラジオの首のない胴体が。おしの様のたたりでございます。で、アリサ、あ、犯人は誰だったのですか。で、シノ、それが。シノは困ったように目を伏せた。警察の調べで主人の叫び声が聞こえたとき、ロケ隊全員と、ロケ隊全員っていう言い方、私は庭にいたことが証明されましたもので、このラジオ和尚の死は事故死だったと断定されました。で、夏美、事故死。で、死の、警察の結論はこうでした。まずそろばんが裏向きに畳の上へ置いてあった。それへ主人が何かの拍子で足を乗せた。そろばんは滑り、主人の体は宙へ浮いて妖刀村正の上へ倒れた。主人の自重で首と指一本が切断されたのだと。夏美、そんな。僕らは顔を見合わせた。警察は本気でそう考えたのだろうか。まあそう思うわな。まあ、セーブしよう。ジーダレスミ275。この番組って絶対稲川淳二出てるでと。間違いねえ。で、276。18の娘さんをどうやってそろばんで、もてあそんだんだろう。そらを、おばんで股間スリスリしたのかな、ワクテかと。これね、アドバンス版だと説明ちゃんとしてたんですけどね。確か。なんかいろいろ、3人なんかいろいろやってたんだよな。なんか医者は薬飲ませてなんかボロボロにしたりとかしてた気がするし。うん。で、そろばん使って下ろさせたりとかしてなかったかな、確かな。なんかすげえなんかいろいろやってたんだよな、3人。うん。それは呪われるわみたいな感じのこと。で、続き。トール、その事件テレビや新聞で報道されたのですか。10年前といえば僕らはまだまだ子供だった頃だ。で、シノ、いいえ。おかみさんは首を振ってトールを見つめた。主人もビデオの中で申しておりましたように、当山で起こる不祥事が世間に報道されることは一切ございません。その時のテレビ番組は中止され、企画自体がなかったことにされた。ビデオテープはここに残る1本のほか、すべて廃棄処分されたのだという。で、死の、お分かりいただけたと思いますが、このようにおしの様のたたりは今も生きてございます。掛け軸を動かそうなどということだけはどうか決してお考え遊ばしませぬよ。で、アリサ、でもたたりだなんて。アリサが穏やかに反論した。単なる偶然が重なっただけだと思いますけど。で、シノ、お気づきになりませんでしたか。シノはビデオを巻き戻して再生した。
で、また和尚が映ってますけど、ラジオが映ってますけど、ここです、ご覧くださいませ。これ死のね、和尚がお篠様のたたりの話をしているところだ。で、夏美、ここが何ですか、僕らには何のことだかわからない。で、篠、もう一度回します、後ろの掛け軸の絵にご注目ください。篠はもう一度テープを回した。ご覧いただこう。お分かりいただけただろうか。で、夏美、うっそー、僕はギャーと叫びそうになった。お篠様がこっちを見たのだ。僕らはみんなで確かめ合った。何度見ても同じことだった。で、アリサ、偶然よ、光の加減でそう見えるだけですよね。アリサは何でも偶然と光の加減で片付けようとする。何でもじゃねえよ別に、うん、で、シノ、世の中に偶然ということはございません。おかみさんは静かだがきっぱりと言った。神羅万象因果応報、これは死んだラジオの教えでございますが、生きとし生けるものすべては縁で結ばれてございます。あなた方がこの京都へ来られ、こうして当寺へ迷い込まれましたのも、きっとどなた様かの因縁によるものでございましょう。で、夏美、誰かの、もう間違いない、おかみさんの言う通りだ。僕らはもうお篠様のたたりに取り込まれている。で、通る、それじゃあ私たち三人の出会いも因縁だったと。通るもやっと気づき始めた。で、夏美、僕もはっきり確かめなければならない。和尚さんのさっきのお話の三人の悪い男たちって名前なんかも分かっているんですか。で、しの、はい、分かっております。よどみなくおかみさんは答えた。しの、医者は宇道幽玄と申します。獣医で烏丸六条に開業しており、六条の烏医者と呼ばれていたそうでございます。六条の医者で、しの、大官は 南本松四郎という山城あたりの悪大官で、袖の下松四郎などと陰口されていたと申します。大官の松四郎、ああ。で、夏美、質屋は、もう分かっていたが聞かずにはいられなかった。で、しの、はい、その質屋の名はここに。しのは床の間の大そろばんを返してその裏を見せた。瓦屋の焼き印。で、しの、四条河原に店を構えていたので、この屋号を名乗り、瓦にはドクロの意味もあることから、店先へ大きなドクロの看板を出していたといいます。瓦屋彦兵衛というのがその名前でしたが、あまりにもアコギで陰陽なため、人々からはドクロ屋喜兵衛と呼ばれて恐れられていたとか。誰も動けなかった。僕たちはお篠様を殺した三悪人の子孫だった。僕たちのご先祖がお篠様を殺したのだ。僕たちが許されるはずはない。僕たちは許されるものではない。僕たちはお篠様の霊に対してご先祖の罪をあがなわなければならない。で、アリサ、アリサ真正面、珍しい、うん、おかみさんは先ほどこちらで起きた不祥事が世間に漏れることはないとおっしゃいましたが。アリサは急に話題を変えるようにおかみさんに聞いた。きっと因縁話から早く離れたいのだろう。今伺った二つの事件はどちらもたまたま事故ということですよね。で、しの、はい、義父の羅刹、主人のラジオ、ともに事故でございました。で、アリサ、それがもし殺人だった場合はどうなるのですか。仮に首や指を切り落とすような殺人だったとしても、警察は世間にその事実を伏せるのですか。で、しの、
いいえ、さすがに殺人となりますと当局も事件を隠し通すわけには参りません。その場合場所を変更して発表されます。で、トール、
え？
トールがハッとして聞き返した。
実際にどんな例があるのですか？
で、シノ、
はい。
シノはうなずいた。
ちょうど1年前の今日、この近くで殺人事件がありました。その事件は長野の山中で起きた事件としてマスコミには発表されました。
で、トール、それは？
トールが焦った。
あの首なし殺人事件のことを？
で、シノ、
はい、さようでございます。
で、超揺れてる。また地震が。突然またあのポルターガイストだ。死んだ当時が僕に何かを伝えたいのだろうか。っていうか揺れすぎすげえな、シノさん。
現場には、おかみさんは落ち着きを失わなかった。首と指一本を切り落とされて男が死んでおりました。けれどその首と指はどこからも発見されず、凶器も見当たりません、凶器も見当たりませんでした。当局は犯人を油断させるためだという口実で事件を長野で起こったように仕立て上げたのです。
で、アリサ、
警察がそんな嘘をついていいんですか？
アリサが憤慨した。
シノ、私には分かりません。事件が当寺とは全く関係ないものだと分かったからだと思います。
で、アリサ、その首なし殺人があった場所というのは実際にはどこだったのですか？
で、シノ、ここから500メートルばかり下の縁の松原と呼ばれているところです。
で、アリサ、誰だよこの横顔、ずいぶん顔違えんじゃねえかこれ。
縁の松原、
その名前なら聞いたことがある。
で、シノ、はい、なぜそう呼ばれているかは存じ上げません。昔はあそこで縁を張ったのでしょうが、宴を張ったのでしょうか。今ではほとんど松もなく、見渡す限りの彼岸花が群生しております。
で、アリサ、
彼岸花。
アリサが怯えたように息を呑んだ。
あ、
途端なぜか僕の脳裏にその情景が浮かび上がった。
これは何？
で、トール、首なし死体はそこで発見されたのですか？
トールが聞いた。
で、シノ、
はい、クマを撃ちに来たハンターが発見したとかで、すでに死後3日経っていたと。
で、トール、その死体には首と指がなかったのですね。
で、シノ、はい、野生の動物が運び去ったのではないかということでした。男の身元は未だに不明のままだと聞いております。
で、シノ、どうぞ冷めないうちにお召し上がりくださいませ。お前本気でそう思ってるか？おかみさんは料理を勧めた。セブジオ、ジーター277、イサムさんって標準語で育ったんかねと。まあ、神奈川ですけどね。俺方言結構残ってる地域で育ったからか、イサムさんの古語短歌のイントネーションにうんってなることが割とある。ああ、多分自分全然合ってないと思いますよ。方言って昔の言葉未だに使っていたりするからねと。へえ全然あのなんだろう、方言とか、あ、いろんな多分イントネーションひどいですよ自分。別にあの、まあ、一応標準語と言われる、まあ、一応関東で神奈川だから、そこまでなんか変なイントネーション、変なイントネーションというか、うん、じゃないところ、まあ標準語と言われるイントネーションで育ったはずなんだが、古い言葉とか短歌とかはイントネーション余計ダメでしょうね自分ね。もともとダメなんだから、標準語のイントネーションだっておかしいと思うし、うん、余計ダメだろ多分ね。で、278、トムとジェリーに出てきそうな連結技だなと、うん、このコンボね、ありえないけどね。指村正に飛び込んだからつって首スパーンって切れて、指まで一本スパーンって切れてるからね、転んだだけで。あらあらあらあらっつって、なんだ、
そろばんに足滑らせてよっこらでいって転んだ時に村正の上に乗っかったからつって両方スパって切れるか首まで、ぐさっと刺さることはあるかもしれないが、ああ中途半端にねスパーンって切れてる、人殺スイッチですからね。で、279こいつら気がつくの遅すぎと、ああここまで溜めてましたからやっと誤差出てきた。ああで、料理進められて、死の続き。昔から伝わる遠山名物の精進料理でございます。そうだった、僕たちはまだ誰も箸をつけていない。こういう時こそ本当はお腹に何かを入れないといけないのだ。誰も箸つけてない、あれ酒飲んだだけこいつら。で、夏美、いただきます。僕は得意の空元気を出した。あれこれは何なの、ユリね。で、死の、いいえ、彼岸花でございます。ぐえ、僕は急いで吐き出した。彼岸花って毒じゃなかったの。で、死の、ほほ、いいえ。おかみさんは静かに笑った。吐き出しやがったぞこいつ。彼岸花の球根は昔から飢饉のために人々の貴重な食料となってまいりました。何度も何度も丁寧に水にさらせば毒が抜けるのです。おしの様は誤解されて毒薬を飲まされましたが、それはからす医者の有働幽玄が無知だっただけで、実はこの料理を作ったのだそうでございます。で、夏美、へえ。そう聞くとなんだかありがたい気持ちになる。よく味わうとゆり根をちょっと大味にした感じだ。で、トール、うん、おいしい、おしの様の味。トールとアリサも食べ始めた。酒は抜けたのかこいつら。アリサ、ところで京都には数えきれないほどのお寺があるのに、どうしてこの帰国寺だけがおしの様の菩薩、違う、墓前を弔うことになったのですか。で、しの、ああ、それは。おかみさんはゆったりと僕らを見た。奇妙なことにおしの様をいたぶった三人の男たちが残忍な行動を起こした時、同じ言葉を口走っていたことが三人の死んだ後になって周囲の者たちの話から分かったからだと。で、夏美、まあ、なんて。僕らは思わず乗り出した。で、しの、はい、それが不思議な言葉で、バーラモン。で、夏美、え、バーラモン、それは何語だろう。で、しの、はい、それで新演者が話し合った結果、その頃はバラモン寺とも呼ばれていた当寺に何か因縁があるのではないかという話になったそうで。で、アリサ、でもそのバーラモンとは一体何のことなのですか。アリサが聞いた。で、シノ、わかりません。おかみさんは首を振った。とにかく三人が境地に走るとき、いつもその言葉を呪文のように口にしたのだそうでございます。バーラモンと、その言葉を叫ぶとき、彼らの目は黄色く変わったように見えたと。それも三人が皆同じでございました。僕らは固まった。バーラモン、バーラモン、因縁のバラモン寺。そしてそのお寺へ迷い込んだ因縁の僕たち。僕とアリサとトールの因縁。おかみさんはふと息をつくと彼岸花へ目をやってポツリと漏らした。悲しい思い出。で、アリサ、え。で、シノ、ああ、それが彼岸花の花言葉なのだそうでございます。悲しい思い出。彼岸花って見れば見るほど悲しい花ですよね。で、夏美、あ。おかみさんの言葉に床の間の彼岸花が挨拶をした。挨拶。で、しの、ああ、そうそう、おしの様にはこんな話もございます。これは悪代官に殺される前、おしの様が弔いの、あ、違うわ、まかないのばあやに語ったという言葉ですが、きっと自分は殺されるだろう。お腹のややごも殺されるだろう。でもせめてあの世で一緒になりたいものだ。
死んだ後自分はこの世をさまよい我が子を探し続けるだろうが、悲願成就の暁には我が身を蛍に化身させてその喜びを知らせるから、どうかいつまでも覚えておいてほしいと頼んだのだと。それからしばらく後のある雨の夜、おしの様の銅が埋められたお墓の下からおぎゃーおぎゃーという鳴き声が聞こえたのだそうでございます。それが一年も続くのでたまりかねた寺の男が掘り返してみると おかんの中では首なしの母の胴体から生まれたやや子がミイラとなって死んでいたと。なんと悲しい話だろう。で、夏美、その赤ちゃんのミイラはその後どこに？僕はそのことが気になった。で、しの、さあ、ほどなくして行方知れずになったとだけしか。悲しい思い出、悲願花、悲願の花。おしの様はだから未だにさまよっているのだ。自分の赤ちゃんと会えなかったおしの様はどんなにつらかったことだろう。僕にはとてもよくわかる。おしの様の痛みは僕の痛みだ。アリサやトールはどうなのだろう。シノは去った。僕たちは口数少なく食事を進める。で、アリサ、私、アリサがぽつりと言った。おしの様がカラスイ社にされたのと同じことを彼からされたわ。で、夏美、どういうこと。アリサ、彼に刃物で追い回されて髪を掴んで引きずり回された時、私、口をこじ開けられて薬を飲まされたことがあったの。事件です。で、トール、ああ、それなら私も。トールも重い口を開いた。悪代官がおしの様にしたことと同じことを彼にやられているよ。犬みたいにロープでつながれていろいろとね。やっとの思いで逃げ出したら追いかけてきて後ろからビール瓶で頭をぶん殴られた。後遺症でムチ打ちになったほどにね。事件です。で、夏美、あ、黙ってたけど僕にもあるよ。こうなれば僕も黙っているわけにはいかない。インゴ七夜がおしの様にしたことをやっぱり彼からされてるの。殴る蹴るで前歯を全部折られて僕ショックで流産した。事件です。念仏寺の水子地蔵へ行ったのはその時だったの。話すとポロポロ涙が落ちた。大事件です。で、アリサ、夏美。アリサはいたわるように僕を見た。実は私も中絶してるのよ。やっぱり念仏寺へ泣きに行ったわ。で、トール、私もだよ。私も彼の子を下ろした。だから念仏寺へ行ったんだ。トールも目を赤くしている。とんでもねえやつだってもうやばすぎだろ、言ってよ、ええ、だから3人が3人あの念仏寺の水子地蔵の前でおせんちだったのだ文章がおせんちだったのだ。来ちゃった。で、ジータレス読み、280、パーラメント、バーラモンでございます。で、281、定期的に音がバリバリ言ってるけど自分だけかなと。違います。場面場面によってなんか重くなるのか知りませんが、バリバリ音がどうしても入る、場面があります。なんか背景によって違います。背景がなんか重いのかなんだか知りませんけど、バリバリ鳴る背景と鳴らない背景があります。で、282、治った。で、283、またバリバリなるはずです。事件です。大事件です。バリバリなります。すいません。なんでか知んないけど、でもそんなに何重いはずないんだけどね。そんな CPU、 まあもう結構そこそこ古いパソコンといえども、まあ高圧デュオだけど、でもそんなこれ重いことやってないから、そのバリバリ入るのおかしいんだけどね。今まで自分もいろいろその
PS3 とかのやつで動画出してたことありましたけど、昔このバリバリ音なんて一度も入ったことなかったですからね。なんでこれは入るのかよく分かんないんですけどね、いまだに。で続きいきましょう。で、アリサ。なんてことなの？なんてことなの？アリサは綺麗な涙を溢れさせた。ねえ、彼の子を下ろしたそんな時でも彼はやっぱりあの言葉を言ったの？力なくアリサが聞いた。で、トール。言ったよ。トールが答えた。バーモン。そう言って私の頭をビール瓶で殴りつけたんだ。もう最低すぎる。もう最悪だもん。で、夏美。僕もだよ。歯を折られたとき、暴力を振るうときはいつも。で、アリサ、私もだわ。その言葉を言いながら無理やり私に薬を飲ませた。目の色が黄色く変わってた。で、トール、うん、黄色くね。で、夏美、僕の彼も。トールはアリサと僕を見た。トール、私たちの彼、本当はバーモンって言ってたんじゃなかったんだね。で、アリサ、多分ね、バーモンじゃなくてバーラモンだったんだわ。それはとっても悲しい話だ。で、夏美、ねえアリサ、これはどういうことなの？一時に涙がこみ上げた。一時って好きだな文章これ。で、夏美、僕のご先祖はインゴーシチアのドクロやキベイだった。アリサのご先祖は六条のカラスイシャだった。トールのご先祖は悪大官の袖の下持つシロウだった。下待つか。で、夏美、だから僕たち3人が出会ったの？で、アリサ、まだわからない。アリサは言葉を詰まらせた。夏美、だから落ち着いて。まだそうと決まったわけじゃないんだから。で、夏美、でもねえ、これはたたりなの？僕たちのご先祖がおしの様を殺したから、そのたたりでこんな目に遭っているの？これはおしの様のたたりなの？で、アリサ、違うわ夏美、たたりなんてこの世にはないのよ。アリサはお姉さんのように言い聞かせた。このお寺の雰囲気に飲まれてはダメ。とにかく冷静になって。今はまだ無理だけど、すべてはちゃんと説明してみせるから。必ず説明してみせるから。で、トール、ねえアリサ、私気になってることがあるんだけど。トールは立っていくと、さっきのビデオをまた再生した。誰かに似てると思わない？画面にはラジオ王将が映っている。で、アリサ、え、誰かって？で、トール、よく見て。私さっき気がついたんだけど、この王将に帽子かぶせて後ろ姿を想像したら、ハゲなら何でもいいのか。アリサ、運転手。アリサは息を呑んだ。トール、ねえ、トールはあの偽運転手のことを言ってるの？で、トール、そうよね、そっくりでしょ。で、アリサ、トール、それをどういう意味で言っているの？アリサがいきなり食ってかかった。あの偽運転手がこのラジオ王将でこの世のものではなかったって言いたいの？アリサはそれを信じたくないのだ。僕は突然あることに気づいた。ひ。で、アリサ、どうしたの？夏美まで変な声出しちゃって。で、夏美、僕分かったの。さっき焼き釜のとこに立ってた人はこの和尚さんだった。そうだ、それで見覚えがあったのだ。で、アリサ、やめて。アリサは立って行ってテレビの電源を切った。何をバカなこと言ってるの二人とも。早く食事を済ませちゃいましょう。で、トールが、ごめんアリサ。トールは不器用に謝った。で、夏美、僕もつまんないこと言っちゃって。僕も悪かったと思う。たとえ事実がどうであろうと、この種の話は今はご法度にしておくべきだった。事実がどうであろうとな。おう。で、アリサ、本当に頼むわよ。私たち階段ごっこや肝試しをやっているわけじゃないんだから。今は助け合っていかなきゃならない時なんだからね。アリサもすぐに機嫌を直してくれた。大変だアリサさんの機嫌を。
で、シノが聞きましたね。おかみさんが汁のお椀、これなんだっけ、を運んできた。もしよろしかったらお食事の後で露天風呂へ行かれてはいかがですか。で、トール、え、露天風呂もあったんですか。トールが途端に明るい声を出した。で、シノ、はい、この裏の北の鯛の屋の奥に後ほどご案内いたします。で、トール、わあ、お願いします。トールはもう大喜び。露天風呂って私大好きなんです。で、アリサ、でもトール、もうダイビングはダメよ。アリサはおかしそうにたしなめた。で、シノ、まあそんなことなさるんですか。シノはクスッと笑ってトールを見つめる。で、アリサ、ええ、このトールって実は体が自慢で見せたがりなんです。アリサがからかった。だからザッパーン。で、シノ、まあ見てみたい。頬を染めるようにしてシノは忍び笑いを漏らした。おかみさんはやっぱりトールに好意的みたい。あら、で、夏美、ごちそうさま、僕らは食事を終えた。で、アリサ、よし、じゃあ行こう。で、トール、ほら行くよ夏美。アリサとトールが立ち上がった。で、夏美、ん、僕はいい。で、トール、どうして、せっかくの露天風呂だぜ。で、アリサ、行こうよ夏美。二人に誘われたが僕は断った。で、夏美、ごめん、ちょっと頭が痛いの。で、トール、そっか、じゃあこれ預けとく。トールは僕に携帯を預けた。逆にアリサは携帯を手にした。で、アリサ、電波事情が良くなっていつ結城さんからかかってくるかわからないから、もしトールの携帯がかかったら夏美が出てあげてね。アリサとトールはシノに案内されて去った。僕は二人の背中を黙って見送る。頭が痛いと言ったのは嘘だ。ちょっと一回セーブしよう。刻みます。ジータレス読み、284、せんべい食べながら聞けば気にならないよ。確かに。で、285、露天風呂でテンション上がるのか、こいつら前向きだなと。ていうか、すぐにね、さっき、ね、悲しい話をしてて、大泣きしてましたけど、みんなで。露天風呂あるんすよ、つったら、マジっすかっていう感じだから。で、286、読むゲームできるんなら、今引き層も配信できる？プレステ3できるんだったら、今引き層プレイできる？まあ、できますけどね、今引き層。でも知ってますけどね、プレイ動画とか見たりしてるから。多少、うん、今引き層も結構長くなかったっけあれ。で、続き、ただみんなで一緒に行く気になれなかったからだ。もうきっと僕にはさっきの岩風呂のように三人ではしゃぐことはできないだろう。ポコ、それはアリサだった。ミーナ、それはトールだった。その二つの事実からは恐ろしい一つの答えしか出てこない。僕はそれを確かめなければならなかった。ずいぶん広いとこで夏美が正座してますけど、一人ポツンと。長い時間が過ぎた。僕はまだ動けずにいる。これから僕がやろうとしていることには勇気が必要だった。それは仲間を疑う勇気と裏切る勇気、そして仲間を調べる勇気。僕は二人を疑いたくない。アリサとトールはもうお風呂へ入っただろうか。僕はまだ迷っているけれど、いつまでもこんなことをしてはいられない。時間ばかりが過ぎていく。アリサとトールはもう湯へ浸かっているのだろうか。早くしないと二人が帰ってきてしまう。もうやらなければ、早く行動に移さなければ。よし、
僕は心を決めて立ち上がった。隅の乱れ箱に二人のハンドバッグがある。右がアリサ、左がトールのバッグ。きっとあれはこの中にある。きっとトールは持ってきているはずだ。それさえ見れば全てがわかる。僕はトールのバッグへ手を伸ばした。人の持ち物を開ける。生まれて初めての経験だ。手が震える。心臓の音がバクンバクンと耳へ響く。僕の指はその留め金にかかる。出し抜けに特捜最前線のテーマが流れた。
なぁ、特捜最前線？
わぁ、逮捕される。僕はバッグを放り出した。それはトールの携帯の着メロだった。
携帯の着メロ、トール、特捜最前線。俺特捜最前線つってて、俺自分分かってないけど。
着メロは鳴り続けている。僕の心臓がそれへ伴奏をつける。
伴奏をつける。どうする、他人の携帯には出ないのがマナーだ。さっき出ろって言われたけど。
でもアリサはもしかかってきたら出てあげてと言った。それに今この電話をかけている相手はきっと。
で、夏美、もしもし、ゆういちさん。
僕は急いでトールの携帯を取った。
うふ、見てはダメですよ、人の持ち物を。って誰かから言われちゃった。
出し抜けに陰気な女の声が告げた。
え？
うふふ。
殺すよ。
切れた。電話は切れた。
今のは何？
低い女の声だった。声はとてもはっきりしていた。僕はその場に立ち尽くした。着メロは確かになった。だから出た。でもこの電波状況の悪い山奥であのクリアさは不思議だ。今のは本当に電話の声だったのだろうか、それとも僕の耳に聞こえただけのおしの様の声だったのでは。アリサの携帯にもかかっているのだろうか。あの声はどこかから僕を見て喋っているようだった。あの声は誰？誰かがどこかから見ているの？
あ、また電話。
僕は飛び上がった。またトールの携帯が鳴っている。今度の着メロはある愛の歌だ。
わかんねえ、ある愛の歌ってなんだろう。
っていうか着メロ変わるんだ。うん。当時でも。僕は深呼吸二つしてから覚悟を決めてその通話ボタンを押した。
もしもし?
あ、もしもし、トールさんですか？懐かしい結城刑事の声だ。
で、夏美。あ、結城さん、僕、夏美です。これ、トールの携帯なんだけど、今二人はお風呂へ行ってるから。
切れた。表示はまだ圏外に戻っている。ああ、せっかく結城さんとつながったのに。
おい、いいのかよこれ。
突然ドレーモンのドレーモン、
ドレーメンの着メロが鳴っただって。
なんだドレーモンつうのはよ。
あ、今度は僕のだ。僕は自分の携帯へ飛びついた。お前ドレーモンなのかよ。
もしもし?どっちからだろう。僕は焦った。もしもし?あ、結城刑事だった。もしもし、夏美さんですか？もしもし。
あ、結城さん。
また雑音が邪魔をする。
もしもし、夏美です。夕日さん聞こえますか？
ああ、聞こえます。やっと通じた。夏美さん、さっきから皆さんに電話してるんですが、全く通じなくて。ああ、くそ、また聞こえない。
聞こえてます。もしもし、夕日さん、こっちはちゃんと聞こえていますから。
夏美さん、ではまた一方的に喋りますから聞いていてください。僕たちはやっと帰国時を。
え？
突然別の音声が割り込んだ。
それは女のすすり泣きだった。
え、夏美さん、もしもし、もしもし、どうかしたんですか？
僕じゃない、雄一さん、混戦です。続けて、帰国時がどうしたの？僕たち今そこにいるんです。
もしもし、夏美さん、ですから警察は今全力でので、がして、結城の声はプツプツと切れ切れに遠ざかって、あとには女の泣き声だけが残った。細く長く糸を引くようにその恨めしげな忍び泣きは続いている。夏美、
もしもし、結城さん、もしもし。
また殺すよ出ちゃった。切れた。僕は急いで2つの携帯の電源を切った。どうするって書いてあるから、ちょっとセーブしよう。
ここでセーブして、ジータレスミ287、じゃあ286終わってからでいいから48カッコ仮やってよと。48カッコ仮なんてやったら多分今年終わるね。多分今年やり続けてもクリアできるのかわかんないぐらい長引きそうだよな。確か自分48カッコ仮結構好きで、プレイ動画見てましたけど、あれ全クリすんのに、まあ、全クリしようとしたらですけど、40時間ぐらいかかってなかったっけあれ。っていうか、あのランダム分岐をクリアしていかなきゃいけないから大変なんですよね。同じのを何十何回も見てたから、同じ動画。うん、まあ、やりませんけどね、48。うん、やり始めたら多分見る人どんどんいなくなっていくと思うし、あれはプレイ動画で見るもんだな、あれは、編集された。あれ多分見てた苦行だわお互いで、今引きそうも長いしね。で、288、長坂さん、特捜最前線のメイン脚本だったっけ、懐かしいなと。あ、そうなんだ。289、確か音切り層待ち解決ズバッととかの人だよねと。音切り層と町はそうらしいですよ。で、解決ズバッとっていうのは自分分かりませんけど、あ、そうなんだ。結構長坂修慶さんって有名どころなんだね。で、290、渋谷もいいなと。渋谷もやってたらすげえかかりそうですけどね。渋谷ばっかりになりますね多分今度。あれも結構確かボリュームあって何十時間とやりそうだから、だって今6時間てか7時間やってこれだけ配信回数いってますからね、3回目。だから平気で10回はやるでしょうね渋谷って。そうすると10週間かかるから単純に、そうするとまあ今年中には終わらせられるのかな。まあそればっかになりますけどね。まあいいや。で、次どうするから。僕には調べなければならないことがあった。アリサとトールはもう湯から上がっただろうか。もう一度トールのハンドバッグへかがみ込んだ。そしてそれを手に取った。僕はその留め金を開けた。いや、突然襖が開いた。僕はバッグを放り出した。篠田、失礼いたします。篠だった。クリーニングのお召し物が仕上がりましたのでお持ちいたしました。綺麗になった3人の衣服を丁寧にいげたえかけていく。で、夏美、早かったんですね。で、篠、はい、サービス第一でやらせていただいております。素晴らしいね。で、夏美、遅いな二人とも。罰が悪いので僕は慌てて話題を探す。お風呂、僕も一緒に行けばよかったかな。で、しの、でもあそこは何しろ鬼湯でございますゆえ。禅を片付けながらおかみさんは変なことを言った。
で、夏美、お、鬼言う？で、しの、はい、鬼は般若と睦魔獣ございます。ゆえ、当寺の般若と聞こしめした後、その湯につかり、つかびたるとき、その湯につか、つかひたりたるとき、人を鬼と変じる湯、これすなわち鬼湯の言われなりと。知らなかった。アリサとトールは大丈夫だろうか。で、夏美、は、般若湯ってお寺で言うお酒のことでしょ？で、しの、はい、先ほどお召し上がりになられた帰国と、あの酒の成分には鬼湯の効果を高めます成分が含まれてございます。そのお酒を飲んだ後で入ると人が鬼になる露天風呂だから鬼湯、それで鬼酔い。おかみさんは大事な話を少しずつ小出しにする癖があるらしい。ダメじゃねえかよ、こいつ何言ってんだ。で、夏美、それで二人は大丈夫なの。で、篠が、ほほ。篠は正座のまま向き直った。平安の昔より当山へおこもりになられる高貴な方々は、鬼湯にて鬼と変じることを楽しみにおいでになられたようでございます。女性、女性、愛反乱公密事、これすなわち源の通るの頃より永久の掟なり、よしんば間違いあるときは役払いにお肉火焼きを持ち帰ればよしと。僕はなんだか怖くなった。ちょっと僕二人を見てきます。僕は走った。ああアリサ、トール、ああ無事でいて、何入れさせてんだっていう話か、うん。僕は走った。ああ、もうすぐそこだ。
湯
って書いてある。僕はまっすぐ飛び込んだ。ああ、なんかこの湯は雰囲気に合わない湯だな、ひらがなの。ああ、こののれんは。あ、二人は抱き合っていた。どうしたらいいだろう。で、トール、バーカ、背中書いてやってんだ。トールが説明した。で、夏美、あ、そうだったんだ。僕は胸をなで下ろした。ああ、驚いた。だって、おかみさんがこの露天風呂のこと、鬼湯だなんて言うんだもの。僕はまだドキドキしている。特にさっきのお酒飲んでから入ると、人が鬼になるんだって。源のトールの頃からそれが有名で、高貴な人たちが女の人連れてお忍びで来てたんだって。アリサもトールもあんまりびっくりしない。そうか、おかみさんからもう聞いていたのか。で、アリサ、大丈夫よ夏美、私たち全然平気だったから。アリサはキュッと音を立てて真新しい浴衣の帯を締めた。で、アリサ、きっとあのお酒を途中でやめたからよかったのね。でも心配してくれてありがとう。で、トールが、ありがとな夏美。二人でお礼を言ってくれた。やっぱり僕はこの二人が好き。で、夏美、よかった、僕変なことになったらどうしようかと思っちゃった。でもちょっとだけ気になっていた、二人がすぐに離れなかったこと、離れるとき最後まで指先が絡み合っていたこと、ポコとミーナ。でもとにかく無事でよかった、僕はこの二人が大好きだ。言い聞かせてるの。たとえこの先何が起ころうとも、僕は今それを決めておく。で、アリサ、夏美、部屋へ戻るわよ。ちょっとみんなで話し合いたいことがあるの。気のせいかアリサの表情が硬い。で、夏美、あのねちょっと前にユウチさんから電話が入ったんだけど。僕は二人と一緒に出ながら言った。一回目はトールの携帯にかかって、次は僕のに。でも電波が悪くって。不気味な混戦のことは黙っていた。で、アリサ、ああそうですってね。で、夏美、え、アリサもユウチさんと話したの。で、アリサ、ええ、だからそのことで部屋に戻ったらあなたたち二人に話が。やっぱり変だ。アリサの口数は少ないし表情が暗い。口数少ないのかな、これ。
いつもなら絶対にチャチャを入れてくるはずのトールまでがずっと黙りこくっている。二人とも黙りこくっている。やっぱり変だ。こんな変な雰囲気は初めてだ。
ゾウは。
あ、僕にはすぐに分かった。西の鯛の屋の裏側にぼーっと白いものが立っている。おしの様だ。白塗りの顔でじっとこしらを見ている。僕はわざと足を止めなかった。なんとか二人に気づかせないようにすくみそうな足を一生懸命前へ運ぶ。その動きがかえって不自然だったらしい。トールはけげんそうに僕の目線をたどった。で、トール、ひっ!で、アリサ、え?どうしたの?トール。アリサも振り返った。消えた。おしの様はゆっくりと消えた。アリサが固まっている。で、夏美、見えたんだね。アリサ、アリサも今度は見えたんだね。僕は急いで尋ねた。で、アリサ、ただの湯気よ。アリサはなんとか立ち直った。油田の湯煙がそう見えただけだから消えたんだわ。で、夏美、違うよアリサ、あれは本物だったんだよ。僕はもう言わなければならない。おしの様と僕たちの先祖の因縁が分かった以上、僕たちはもう自覚しておく必要があると思うの。僕は初めて一生懸命になった。初めて黙ってたけど、僕墓場でも見てるの。お墓の時は首なしのおしの様で、生首は空に浮かんでた。僕、おしの様は今でも赤ちゃんを探してるんだと思うの。で、アリサ、だったらなぜ私たちにつきまとうの。アリサは冷静に帰っていった。で、夏美、それはきっとご先祖のことで、僕たちおしの様の霊に呼び寄せられたんだと思う。おしの様はきっと子孫の僕らに何か償いをさせたいんだって気がするの。僕たちはだからみんなで。で、アリサ、バカバカしい、行くわよ。アリサはさっさと行ってしまった。歩調があんなに速いのはアリサも本当は怖いのかもしれない。もうめちゃくちゃ怖いの、ビビってる。おい、でもなんとか僕はアリサに分かってもらわなければ。トールに応援は頼めないだろうか。アリサはどんどん歩いていく。で、トール、アリサ待って。トールも追いすがった。ごめんアリサ、今のは私も見たんだよ。あ、トールが言ってくれた。アリサはゆっくりと振り返った。で、トール、それから私嘘ついてた。本当は私霊はいると思う。今まで黙ってたけどアリサ、私には一度だけ幽体離脱の経験まであるんだよ。ああ、霊感が強そうだと思ったらやっぱりそうだったのだ。で、アリサ、トール、そんなものは夢よ、ありえないわ。アリサ失礼、アリサの態度は変わらない。で、トール、聞いてアリサ。トールは負けずに食い下がった。私たち夏美も今言ったけど、ご先祖のあんな因縁が分かった以上、普通じゃない世界へ引きずり込まれているんだって考えるべきだと思う。だって偶然にそんな3人が出会うなんて普通じゃ絶対に考えられないことだもの。もしかしたらこのお屋敷だって本当は存在しないのかもしれないと思う。アリサ、これからは人間の力じゃどうにもならないことが起きるかもって覚悟だけはしておいた方がいいと思うんだよ。だから今後の危険を避けるためにも、ここで夏美の言うことを真面目によく聞いておくべきだと思うんだよ。トールは僕を指示して真っ向からアリサへ立てついた形となった。で、アリサ、ねえ、二人ともそんなふざけた夢物語なら後にして。気のせいかアリサは涙ぐんでいる。私たちは今もっと深刻でもっともっと重大な現実問題に直面しているんだから。で、夏美、え、なんだかとてもただならぬ様子だ。アリサ、それ何のことなの。で、アリサ、
それを今から話し合いたいの。とにかく中へ。
部屋には床の間の方へ頭を向けて布団が並べて敷いてあった。
で、夏美、キャハハは修学旅行気分。
またテンション変わったな。僕はわざとはしゃいでみたが、こんな冗談くらいでは今更の誰もの、今更誰も乗ってこない。ああ、だろうな。で、トール。
あ、
トールが乱れ箱の異変に気づいた。
ねえ、私のバッグが開いてる。
しまった。僕はさっき慌てて飛び出して元に戻しておかなかったのだろうか。アリサはすぐに僕を見た。
アリサ、夏美、あなたが出るときはどうなっていたの？
え、あ、僕が答えようとしたそのとき。真っ暗。食材のろうそくの火が一斉に瞬いて消えた。一寸先もわからない真の闇だ。ちょっとセーブする。
ジーダレス読み291、配信回数増やそう解決と。
まあ、配信回数増やそうとしたら逆に減るパターンっていうね、になりそうですけど。仕事をしつつ帰ってきて毎回やってるとですね、だんだんだんだん疲れてきて、やる気が失せていくという、限界を超えてやってまた体調崩すっていうね。で、292、天才現ると。天才現る、うん、何が天才か分かんないけど、293、おいおい、さっきの二人は、しのさんから案内してもらわないと露天風呂分からんのに、お前は一人で行けるんかいと。まっすぐダッシュしたら、言うって書いてあったけどね。確かにね、なんか大雑把な場所はなんか言ってた気するけど、どうやって行くか、うん。なんでお前知ってんだよって。で、294、キャペペアリサビビってる、本当はアリサも怖いんだと。まさにこのセリフはまた使えそうな感じでしたよね。で、真っ暗けになっちゃいました。ろうそく消えちゃって、で、夏美、ギャー、僕は叫んだ。で、通る、バカ騒ぐな。トールが叱った。
だってこんな怖いことはない。
風もないのに全部のろうそくが一斉に消えた。南の障子壁も暗いということは廊下まで真っ暗ということになる。で、アリサ、
慌てないでみんな集まって。
アリサが低く声をかけた。真ん中の布団の上、危ないからなるべく小さくなって。僕らは言われた通りに這って布団の上へ集まった。
夏美、ペンライトをつけて、みんなでマッチを探すのよ。
で、夏美、うん、わかった。僕は手探りで自分のリュックをつかんだ。で、アリサ、気をつけてね、夏美。で、揺れた。コントローラーが揺れました。誰かが僕の手をつかんだ。で、アリサが、
夏美、どうしたの？
で、夏美、
誰かが冷たい手が、僕の手に触ったの。
今のは確かにおしるいの匂いがした。で、アリサ、
動かないで、トール。トールはどこ？
ここ。向こうの方からトールが答えた。
私じゃないよ、アリサ。
アリサが低く叫んだ。
誰？
四方の闇は静まり返ったままだ。僕らは闇の中で耳を澄ました。
あれは、あの声はさっき携帯へかけてきた女だ。
それは、おしの様。今度こそアリサにもトールにも分かっただろう。あ、その時パッと明かりがついた。つきましたね。室内のろうそくも外の畳廊下の明かりもすべてが同時に火を灯したのだ。
どういうこと？
消えるだけならまだわかる。でもそれが一時につくなんて、やっぱり霊の力でしかない。
アリサやトールは何と言うだろうか。で、夏美で、僕は死にそうになった。僕は死にそうになった。で、アリサ、何、どうしたの。トール、アリサ、そこ。トールも目を見開いている。なんてことだろう。トールのバッグが転がっていた。その前に、まるでカードでも巻くように首のないカップルが写された7枚の写真が並べられている。誰が。トールはガタガタと震えている。違うよ、僕じゃないよ。僕は叫んだ。僕は怖い。こんなことができるのは一人しかいない。それはあのおしの様だ。アリサもトールももう認めるしかないだろう。で、アリサ、トール。アリサが振り返った。あなたの言っていた7枚の写真ってこれのことなのね。トールは真っ青でうなずいている。で、アリサ、バッグに入れて持ってきてたのね。トールは人形のようにうなずいた。で、アリサ、夏美はそれを知っていたのね。だからこのバッグを開けようとしたのね。夏美、でも僕開けなかったんだよ。で、アリサ、では夏美はなぜトールのバッグにこの写真があるって分かっていたの。で、夏美、僕ただ勘で、トールはきっと持ってきてると思った。でも見なかったんだよ。見ようとしたらおかみさんが来ちゃったから、僕本当に。で、トール、夏美はどうして。トールはぼんやりと僕を見た。どうしてこれを見たかったの。夏美、トールの彼を確かめたかったから。で、トール、なぜ、どうして私の彼を。で、アリサ、その取り方をよ、トール。アリサは静かにトールを見つめた。あなたの彼が私たちの彼と同じ取り方をしているかどうか、それを夏美は知りたかったのよ。で、トール、あ、え。トールはまだぼんやりしている。で、アリサ、なぜだかは知らないけど、夏美はそれを察していた。私にももう分かっていたのよ。そしてアリサはついにそのことを言った。ねえ、トール、この写真の首なしの彼は私の彼の騎士アキラだったのよ。で、トールが、え。で、アリサ、そしてそれは同時に。アリサは僕を促した。夏美、同時に僕の彼の旗や当時だったってことなの。トール、なん。スーッとトールの顔が白くなった。青くなったり白くなったり。で、夏美、当時はいつも僕とのツーショット写真は首なしで撮った。あいつそういう変態だったんだ。で、トール、あへへへ。トールは腰が抜けたように座り込んだ。そうだったんだ。道理で3人ともよく似た話だと思ったから。はは、似てるはずだ。私たちの彼ってみんな同じやつだったのか。トールは泣いていた。そして笑っていた。僕らのあまりにもバカバカしい関係にトールは泣いて笑っていた。で、へへ、ひどい話だよね。で、アリサ、気を確かに持ってよ、トール。大丈夫よね。アリサはトールを気遣った。わかるわね。つまり私たちの彼は私たち3人を相手に1人3役をやっていたのよ。彼の本名は岸明、元総理大臣の一人息子。うちの党員だから、これが本当の素性と本名で間違いないわ。総理大臣の一人息子。で、続き、彼は昔から源亨に憧れていて、現代の風流貴公子プレイボーイを気取って、いくつもの偽名と偽の経歴を作った。それを狙ったターゲットに合わせては使い分けていたのよ。で、夏美、そいつはそういうやつだった。僕は思い出して悔しくなった。で、アリサ、トールには俳句という趣味を合わせて同じ名前の岸川トールを名乗り、運命的出会いを装って接近した。夏美には母一人子一人のマザコン男、作家志望の東大生に化けて旗や当時を名乗り、物書き好きな夏美の母性本能をくすぐったのね。 偽名の名字は本名の騎士をもじってすべて騎士で統一。名前の方は本名のアキラを源徹の徹と呼んで、そう読める偽名で統一した。彼はおそらく私たちの他にもいろんな女たちを相手に4役5役をこなしていたんだと思うけど、偽名だけはこの形にこだわっていたはずよ。で夏美、うん、僕もそう思う。アリサと僕の考えはぴったり一緒だ。トールはかなりの衝撃を受けている。無理もない、一番遅れて一人だけ気づかなかったというのもショックだったろう。で、トール、私があんたたちにもっと早くこの7枚の写真を見せてればよかったんだよね。で夏美、うん、それなら一発でわかった。でアリサ、そうね、こんな撮り方をする変わり者は世の中に一人しかいないものね。で夏美、でもそれでよかったんだよ、知らないから僕たち楽しくできたんだもの。アリサ、そうね、最初にこれを見せられてたら私たちとても仲良くなんかできなかったかもね。僕たちはみんなでかっこ悪く笑った。これがかっこ悪く笑ってる絵なんですかね、これは。ああ、無理やり笑ってる感があるけど。で、トール、あんたたちいつから気がついていたの？アリサ、あの首なし殺人事件の死体が本当はこの近くの縁の松原で殺されたんだって聞かされた時、アリサは言った。私の彼も同じ死に方だって分かっていたから。で、トール、でもアリサ、それは夢で見ただけなんでしょ？トールが聞いたが、アリサはなぜか答えずに、夏美はどうしてわかったの？スルー。で夏美、うん、僕はポコとミーナ、アリサとトールがそう呼ばれてたってわかったとき。でアリサ、そのことを生前の彼から聞いていたのね。で夏美、うん、だから僕写真を見て確かめたかったの。僕は半分だけ嘘を言った。ポコとミーナ、その名前を教えてくれたのは生きている彼ではなくって彼の霊だ。でも今はもうそんなことは問題ではない。来た、久々の選択肢。 A、 僕らは友情を大事にしよう。 B、 でも安全も大事だけど。でもとかまた言うなつ。 C、 いざとなったら神に祈ろう。なんだよこの選択肢は。また文章三つ分けか。僕らは友情を大事にしよう、でも安全も大事だけど、安全第一、いざとなったら神に祈ろう。神頼み。そうだな、どうしようかな。死ぬのかなこれ。 C 選んでも、いざとなったら神に祈ろうと。死ぬのかな。まあ A ってか選択肢なのかこれは。どうしようかな。いざとなったら神に祈ろう。でも無視して続きます。アリサ、ここに7枚の写真があるわ。アリサはそれを前に並べた。ここに写っている首なしカップルの男はみんな私たちの元彼、これからは本名の岸明で行くわね。それからアリサは仕分けをした。まず清涼寺と仁王堂の女はアリサ、阿弥陀寺と枕寺が通る、念仏寺と東東院は僕だ。あとに1枚の写真が残った。アリサ、これは誰？アリサは僕とトールを試すように見た。トール、まあ私らでないことだけは確かだね。でアリサ、夏美は？僕はちょっとためらったけど思った通りを言うことにした。夏美、僕はこれ心霊写真だと思う。 薄くて後ろ透けちゃってんもんな。
で、アリサ、夏美、その考えはやめてと言ったはずよ。
アリサはピシリと言った。
で、トール、アリサ、何をピリピリとんがってんの？
トールが見かねて僕をかばった。
夏美はただ思ったことを言っただけだよ。
あんた、あ、そうか、さっきの携帯だね。あんた、ゆういちさんのさっきの電話が引っかかってんだ。
で、アリサ、
ええ、そうよ。
アリサはちょっと目を赤くしていた。
ゆういちさんの電話を取ってもしょ、
ゆういちさんの電話、とってもショッキングな内容だったの。
私、それをどう伝えようか、どう伝えようかって。
で、トール、そんなの悩む問題じゃないだろう。
トールもだんだん苛立っている。
聞いた通りに言えばいいじゃないか。あとはみんなで考えようよ。
トールの言う通りだ。
で、選択肢、 A、 アリサはいつも気を使いすぎだと思う。 B、 アリサはちょっと頑固だと思う。 C、 アリサももっと気楽にやればいいのに。
気を使いすぎ、頑固、気楽にやれば、
あんま差がねえな。
気を使いすぎ、頑固、気楽にやればいい。
気を使ってないけどな、アリサ。
で、頑固は間違いないね。
もっと気楽にやればいいのにっていうのもちょっとよくわかんないけど、じゃあ頑固だと思う。
で、アリサ、わかったわ。
アリサは泣きそうにして僕たちを見た。
じゃあそのまんま聞かせるわ。これさっきのゆうちさんからの電話、大事なところだけメモ録しておいたの、聞いて。
アリサは携帯を取り出してメモ録音の再生ボタンを押した。
で、ゆうち、わかりました、アリサさん。ではもう一度言いますから、よく聞いていてください。
はい、聞いています。
アリサの声が緊張している。どうぞ、ゆうちさん、おっしゃってください。
それに答えて、ゆうち刑事の声が言った。
いいですか、アリサさん。犯人はあなた方の中にいます。そしてあなた方の誰かを殺そうとしています。
僕はショックで気を失いそうになった。
風が吹いてる。
あら、
暗転。
あら、第4部これで終わり。そしていい時間帯、
これで第5部入んの。
無名の毒ん？すするなんとかで荒れた川原院で俺は旅人の女房を妻戸へ引き入れ、その血を吸い尽くして竿へ吊るした。
ちょっと流れんのが早すぎて読めなかった。最初
で第4部完でございます。第5部へ入ります。
おかしな流れっちゃ流れなんですけどね。お前今何、これなんで犯人がこの中にいるって今言ってんのみたいな。
で、ジータレス読み295、岸ってじゃあ安倍総理の血族じゃんと。
まさかの、
うん。で、296、お父さんこんばんは、今起きたから後で録音聞くねと。
お父さんじゃねえしね。
はい、というわけでですね、セーブ完了。お、第5部に、入り込んだということでですね、この勇気のですね、犯人はあなた方の中にいます、そしてあなた方の誰かを殺そうとしていますというところのメモ録再生があってというところで、今日は終わりにしたいと思います。2時間半以上やりましたんで、まあ OK かなと思いますんで。 はい、というわけで、聞いてくださった方、見てくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。まずですね、エンコードの方を切りたいと思いますので、動画からブッチします。はい、明日ではこの辺で、はい、ポンってなります。で、ですね、ネトラジの方もこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。録音ファイルはアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまして、まあ、バリバリ音が入るのでちょっとお聞き苦しいところもございますが、録画ファイルも一緒にアップします。はい、というわけで、お疲れ様でした。じゃあ、この辺で終わりにします。それじゃあ、バイバイ。